スジャータの年月が8時をお知らせします。
最近ハマってることありまして、
はいはい。
何だと思います？
また女関係か？
近からず遠からずですかね。
ほうほうほうほうほう。
まあ、スナック行くことなんですけど。
まあ、そうやな。またそんなしょうもないイチゴちゃんとかその辺やなと思うと。
いやいやいや、それはあれですよ。それはメイドキッスでしょ。イチゴちゃんに関しては。それはイチゴちゃんを見たさに5回ぐらい行ったってだけの話でしょ、別に。大したことないですよ、全然。そんな。はい。言っちゃえば。いや、で、スナック行ってたら、まあ、おじさん一人いたんですよね。
うん。
なんかその人競馬が好きらしくて。
ほう。
で、なんか僕、なんか競馬の番組作ったりしてんですよ、なんつって。うん、で、なんか、そしたらなんか、ミホノブルボンが好きでさ、みたいな。
うん。
言ってて、そのおじさんが。
うん。
あ、じゃあ、競泳棒が憎いでしょ、なんつって、ね。そんな感じで、話盛り上がって。いや、あれは小島がな、乗り方がな、みたいなことをなんかすごい言ってて。
うん。
で、そんな話してたら、そのまま仲良くなって、で、それがね、終わったのが1時半ぐらいだったんですけど、その、飲みが終わったら帰るって言って、その、社長だったんですけど、その人ね。
うん。
そう、社長さんで、で、帰るわ、とか言って、で、2軒目来るかって言われて、うん、僕、次の日仕事だったんですけど、行きますって言って、行って、で、うん、行った2軒目がガールズバーで、で、ガールズバー2時間いて、うん、全部奢ってもらいましたよ。結構な額でしたけど、結構な額でしたけど、僕、チラッと見えちゃいましたけど。
あ、本当に。
レシート見えちゃいましたけど、いや、結構な額でしたけど、全部奢ってもらっちゃいました。おじさん酔ってたし、でも。でも、競馬好きっていうだけでも、仲良しフィルターみたいなのが発動しちゃったから。
はいはいはい。
よかったですよ。僕、前に静岡にいた時も、スナック、一番近く、徒歩1分くらいのところにスナックがあって、スナックミネちゃんっていうね、スナックがあったんですけど。
うん、
そのスナック行って、まあミネちゃんが綺麗なんですよね。結構ね。うん、多分50は過ぎてると思うんですけど。で、そんな、スナックに行ってたら、そこで、また酔ってるおじさんに気に入られて、うん、なんかゲーム好きだみたいなこと言ったら、なんか俺もゲームすげえ好きなんだよみたいな。なんか、で、俺がなんか未だにマリオカートやってるとか、ボンバーマンやってるみたいなこと言ったら、すごい気に入られて、
うんうん、
もう今から俺ん家でゲームやるぞって言われて、そのおじさんに連れられて、家まで連れてかれて、ゲームを一緒にやるっていう。で、しかも、家入るじゃないですか。家入ったら、普通に、習字とか、子供の絵とかが貼ってあるんですよ。うん、部屋の中に。おい、子供いんのかよと思って。だから、2階で寝てんすよ、子供と奥さん。なのに、1階でウィーとかやってんすよ、俺たち。ボンバーマンとか。しかも、その日初めて会った人と。そう。っていう、だから、2回目ですよ。だから、そういう意味じゃ。スナックで連れてかれて2軒目行く的なやつ。
うん、
まあ、2軒目の件は本当の家だったんですけどね、その件はね。はい。お店じゃなくてね。はい。
そうやな。
はい。そんな感じのブライトでございます。
はい、ありがとうございました。
何がありがとうのかよくわかんないですけどね。なんか感謝されました、ブライトです。はい。
それで聞くと一人暮らしの方がいいよね。
ああ、まあ確かにそうっすね。
うん。
もう、なんか結婚できる気配がないですね、気配が。全く。
まあ、そばな。うん。
そばなってなんです
か？そもそも欠落してる人間やからな。
あ、そうなのよ。結構ね。
うん。残念やけどな。
それに関してはちょっと否定のしようがないっていうことでね。はい。まあ、甘んじて受け入れますけども、それに関しては。
はい。
はい。だからまあ、これぐらいがちょうどいいんでしょうね、僕はと、本当はね。
でしょうね、は
い。だから婚活なんかしてる場合じゃないんですよ。どうせ無理なんだから。
ほんまや
わ。ほんまやわ、じゃねえよ。否定しろよ。何言ってんの、ブラピーって言ってください、そこは。ブラピーいいやつやから、いけるってみたいなこと言ってください、そこは。もう、河原で石投げながら一緒に語り合いましょうよ、その辺はね。
うん。偽決闘会な。
偽決闘家？ああ、メンクさん。やばいじゃん、もう偽決闘家になっちゃった、あの人。あ、そういえば全然関係ないですけど、先週のメールで稲野さんがメールくれたじゃないですか。うん、で、なんかその時に、うん、常に敵中の人のオフ会に行きましたみたいなこと言ってたじゃないですか。
はいはい、はい。
まあ、そこ完全スルーするっていうね。常にじゃねえだろっていうところを完全にスルーするっていう。 常にじゃないですよね。
相変わらずやな。
毎回ですよ、もう。常にとかじゃないです。その上、さらに。絶対、もう、絶対当たるっていうね。絶対的中でおなじみですから、もう。外す日がないですから、もう。はい、日経賞も3連覇当たってましたからね。
あ、そうなんや。珍しい。
珍しいになっちゃった。絶対当たる人だったはずなのに。もう矛盾しちゃったよ。はい。まあ、そこ突っ込み忘れたなっていうのは、ちょっと後から気づいたっていうね。
はい。でも日経賞って、1番人気2番人気やからな。
おーっと批判的ですね。アイスワッフル20丸の人が批判的ですよ、これは。スティーフ・フィリオが一応入ったから、79倍つきましたよ、3連服。
あ、そんなついたんや。
そうですよ、79倍ですよ。
あ、そうか、上手やな。
だからいいんですよ、スティーフ・フィリオ拾えたから。
あ、まあまあ、よかったわな。
そうそうそう。
うん、
はい。というわけでね、メール来てますんで。
はい、はい、はい、行きましょう。
ラジオネームケンタミオさんですよ。
お。
なんかケンタミオさんツイッター見ましたけど、
うん。
なんか今年1年は毎週送るのをノルマにするみたいなこと言ってました
よ。うん、そうなんや。
さあ、果たしていけるかな何かありますからね、絶対。なんか家庭内とかでね、いざこざがね。
それが達成されたらありまだつらいやん。
ああ、じゃあそうしましょう。
うん。
じゃあ、今週から一週も欠かさず、ふつおたを、うん、毎週一回は送り続けたら、
うん、
有馬記念。
MC で。
罰ゲームじゃねえかよ。ある意味罰ゲームじゃ。じゃあ、有馬記念のメールを2通読んであげるってどうですか？
オッケーオッケー。
あんま変わんねえの。いつもと。
変わんねえ。
じゃあいいですよ。じゃあ本当に毎週送ってくれるんだったら、じゃあ有馬記念のゲストで行きましょう。
はい。
はい。じゃあ行きますよ、メール。
はい。
ブライトさん、タケさん、こんばんは、和田アキ子。
おぉ。
このメールを読まれてる頃には、千葉にいるであろう、ケンタミューでーす。
あ、そうなんや。
あ、そうなんですね。さて、今週は高松宮記念でお二人においてはいつも以上に気合が乗ってると思われます。うん、私的にはこのレース、わけがわからなくなってしまったので、M ラジ外で丸乗りする予定です。何卒よろしくお願いいたしまーす。ってことでね。ここでお二人に質問です。お二人は苦手なレースとか苦手な競馬場とか距離はありますか？ちなみに私は中京の傾向がコロコロ変わるところが意味がわかりません。では、高松の宮記念予想を楽しみにしています。決して巷で流行りの567馬券など変われませんようにっていうことでね。
7567
って。コロナ。
あ、コロナか。
すごい不謹慎なのよ。なんかでも一回あったらしいですよ。一回か分かんないけど、その最初の週だかに。
あ、本当に。
でもそれで騒いだの、なんか、ただの、なんか非国民ですよね、単純に。
うん、そうやな。
普通に、今笑えない状況ですからね。というわけで、苦手なレースとか苦手な競馬場、距離。
僕はもうだって明確に一個あるやん。あ、二つあるやん。言ってね、いつも。
あ、新潟線。
そう、新潟線と、障害。はい、
あ、障害苦手なんですか？
あ、もう全然、全く当たらへんよ。
僕なんだろうな、苦手なの。
ちょっとな。
でも、東京の方が苦手かもしんない。中山とかよりは。
うん。
うん、東京が苦手かも。結局なんか高速バーが苦手かも。うん、結局ね。
まあ、そうね。
うん。だってなんか大体万馬券取ってる時って重い質なんだもん、いつも。
まあ、そう
そうやな。そうそうそう、大体いつも、うん。うん。っていう感じですよ。
そうですね。はい、僕は中距離はそんな嫌いじゃないかな。
自分は割と苦手かもしれないです。
ああ。
なんか内買っていいんだか外買っていいんだかいつも迷ってますね。
ああ。
はい。今日は僕が司会ですかね。
そうですね。
はい、頑張ります。
はい、行きましょう。
バスロン M ラジどうも改めましてこんばんは、 M ラジです。ブライトです。
はい、どうも、タクヤです。
はい、そんな感じでね、まあ、東京は外出するなっていうね、お達しも出たので、
うん、そうですね、
まあ、こうやって家で静かにしております。
はい、はい、
あ、そうそう、全然関係ないですね。そう、さっきのオープニングの話で言うと、その社長の人いるじゃないですか。
うん。
まあ、結構だからガールズバーとか行ってるみたいなんで、まあお金は持ってると思うんですけど、その時にその人が、ウーバーイーツをよく使ってるって言うんですよ。
ああ、はあはあ。
高谷さんの方ってウーバーイーツとかあります？
あれへん、あれへん。いや、それあらへんことはないけども。
あれってやっぱ東京とかだけなんですかね。
なん違う？うん、と思うけどな。あんま聞かへん。
僕もだって静岡の時、全然見てなかったんですけど、ウーバーイーツ。
うん。
東京来たら、毎日絶対一人は見る。外出たら絶対見る。ってぐらい自転車こいでんですよ、みんな。で、その人がなんか、ウーバーイーツでいつも飯食ってるみたいなこと言ってて、で、なんでなんですかって言ったら、あの、ウーバーイーツって、あのなんか、GPS がついてるらしいんですよ、その、運んでる人
に。ああ、はいはい。はいはいはい。
だから、今、俺ん家に来てるかどうかっていうのがわかるらしいんですけど、たまに迷ったりする人がいるらしいんですよ。
うん。
だその感じが、なんか、アリが巣をどんどん作っていく感じに似てるらしいんです。その人曰く。
あ、そうな
の。だからそれをなんか見てて、あ、迷ってる迷ってるみたいな感じで上から見てるのがすごい楽しいんですって。だこいつカイジみたいなやつだなと思って。カイジに出てきそうなやつと思って。やっぱ金持ちってそういうのが趣味になるんだなと思ってさ。だから多少高い金払ってもそれを見るためだけにウーバーイーツを頼むっていう。
頼むみたいな。
そうそうそうそう。やっぱ金持ちちげえわと思ってね。
はい。
だから、拓也さんもそんな感じでしょ？金が溢れ返ってるから。
全然やっちゅう
はい、じゃあ、そんな感じで、カルチャーショックを受けたブライトなんですけど、
はい、はい、はい。
この番組はどんな番組かっていうことを僕がお伝えしましょう。
はい。
はい。この番組は、今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組でーす。
おー。
はい。初ゲストの人からすると、あれ、3人でやってんだって思ってるけど、2人じゃねえかよって思ってる。で、おなじみのこの紹介。さあ、今週は高松宮記念です、は
い。まとまり系競馬サロン、M ラジ。この番組は、M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、イエーイ。はい、今週の予想レースはですね、第50回高松の宮記念 G1 中京芝 1200m でございます。
はいはい。
まあ過去の勝ち馬ではですね、ナイスネイチャあと何が言った、オグリキャップ勝ちましたね。はい。
そうですね。
あとは忘れた。はい。俺のイメージはナイスネイチャーオグリキャップみたいなイメージなんですけど。
そうやな、ね。まあ、あと、ヒシヤマド負けたぐらいな。
あ、負けてましたよね、うん。あれ、ウィニングチケットも負けてましたっけ？
負けてた。
負けてたっすよね。
うん。
そんな感じで、なんか、ね、狭間 G2 がゆえになんか G1 馬が負けるレースでーす。
はい。
いつの時代だよ。はい。というわけで、これは2000メートル時代なんですけどね。はい。まあ、1200メートルになってからでもね、あ、フラワーパーク、新興キング等のね、名馬が、買ってますけども。だいぶ初期っていうね。はい。じゃあ、今週はですね、ゲストの方、来ていただいております。
おー。
はーい。これなんてお呼びしたらいいんでしょうか。こじつけ決闘予想家と言ってもいいんですかね、僕が。はい。というわけで、はい、初登場になります。ゆうさんです。どうぞ。
よろしくお願いします。
わー。
よろしくお願いします。
微妙な間。はい。わー。はい、というわけで。
高松の宮、高松の宮2000メートル時代知らないんですよ。
そうやわな、まあ、普通は知らない。
確かに、普通は知らないです。だって。
始めた時はもう1200だったんで。
僕はダビスタ3時代から、ダビスタ2とかやってたから、ギリ2000メートル時代知ってるってぐらいですね。
だって、ダルタ・ブライアンの時で25年前やろ？
あれが96年ですね。
第1回だな。
24年前ですね。
うん。それはだって、はい、それはみんな普通は知らんで。
まあ普通はね。
うん。
うん。 じゃあ、ゆうさんがね、
はい、
初登場で来てくれたので、
うん。
どんな方かっていうのをね、お聞きしていこうかなと思って。
はい。
はい。そもそも、僕とゆうさんは、ツイッターで、
うん。
まあ、ちょっとやりとりするっていう感じだったんですよ。
はいはいはいはい。
いつぐらいにフォローしたかちょっと忘れちゃいましたけど、
うん。
去年、夏ぐらいですかね。
ほう。
もっと前かな。
わかんない。
その辺去年は去年でしたよね。
去年は去年。
そう。
企画とか一緒になったりとかで。
あ、そうそうそうそうそう。なんか、なって。
多分。いや、多分その前からは、お互い存在は知ってたんですよ。
多分僕が先にフォローしたとは思いますけど。
いや、その辺はちょっと僕も全然覚えてないんですけど。
いや、多分僕ですよ。フォローしたのは。多分先にね。
いや、それは、まあ、僕、それ、これ、つばぜり屋になってないんですよ。僕が完全に譲ってるんで、そんな。強めに来られても。
いやいやいやいやいや。だから、僕が先にフォローしたんですって。
いや、それ、どっちゃでもよ。
まだ、まだ強め、まだ強めに言ってる。
もう、ほんまやわ。
もう、完全に犬だったらお腹見してる状態なのに。まだ、なんか、つばせり合いでしょ。
まだ言うみたいな。
そう。いや、ユウさんそう言ってるけど、ユウさんそう言ってるけど、僕が先に絶対フォローしてますから。
ええやもう。
こだわる気ないんです
よ。そうや、ほんまやわ。
なんかね、見解を結構出されてて、
はいはいはい。
で、それ見てて、ああ、なんかいいこと書くなと思って、なんかすごい学びがあったので、
うんうん、
あこの子は絶対伸びると思って。
うん、
なのでフォローしたっていう経緯があるんですけどね。
はいはい
はい。はいはいはい。
多分、ライツさんフォローしてもらった時とかは、本当に多分数百しかいないぐらいのアカウントだったと
思う。そうなのよ。フォロワー数が多分ね、2、300ぐらいだったと思うんですよ。僕がフォローした時は。
本当多分それぐらいの時。
そう。なのに、一瞬にして僕を差し切ったっていう。ジュバーンつって、ジュバーンつって。あっという間に差し切っちゃいました。今もう2100とか言ってるんで。
いや、それぐらいですね。
うん。
おー。
だから、あれですよ。バンドが売れてから、お、俺前から知ってたし、みたいなやつですよ。完全に。
あるある
ですよ。俺、
バンドを、
俺はまあ、昔の方が好きだったけどねって言っちゃうけど。なんか今ちょっとお気に入った。
インディーズの方が、
お気に入った。
インディーズの時の方が良かった。
そう、インディーズの時は良かったけど、なんか、最近なんかお気に入った楽曲でなんか売れ線狙っちゃってるもんね、みたいなことを、完全に。だから、ユーさんとかが、例えばお気に入った見解みたいにしたら、まあなんか、昔の方が良かったけどね、みたいな。まあ、俺は昔の時代知ってるから、みたいなことを。
もっと尖ってて良かったんだけど。
あ、そう、尖ってて良かったんだけどね、昔の方が、みたいな。変わっちゃったよな、みたいな。あいつ変わったよな、みたいな。感じで言い張っていこうと思います。これから有名になればなるほど。はい。まあそんな感じですよ。最初の、あれはね。
はい。
じゃあ、まあ今ちょっと話も出ましたけど、予想方法は決闘っていうことでいいんですよね。
そうですね。はい。もう決闘でやってます。
競馬歴自体はいつ頃から、
うん、競馬は、初めて見たのは小学校5年生の時ですね。
何のレースでした？
これ2002年の木更木賞なんですけど。
はいはいはいはい、はい。
まあ、それ別に特に理由はないんですけど、なんか父親の影響で、テレビで見て、そっから、こうなぜかハマっていって、
はいはい。
こう、まあ、その時に、こう、買い与えてもらったのがダビスターだったんですよね。
あ、
いくつ？当時、ゲームボーイアドバンス。
あ、アドバンスのダビスター！
はい。
あれが最初のダビスターなんですね。へぇ
その時最新のやつが一番それだったんで。
へぇ
で、それ、やっぱりそれやってると、決闘っていうのと絡んでくるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
うんで。そこから多分好きになったなと思いますね、僕は。2002年から見てるんで、もしかしたら、長い方の部類にも入るかもしれないですけど。
いや、長いですよ、長い長い。しかも、ね、まだ お若いのにね。
そうですね。
うん。
ギリギリ20代なので、
はいはい、
お
20代で2002年から見てる人ってあんまいないと思いますよ。なかなかなかなか。
それがなんかこうたまたまその中学校とか高校とかで好きな競馬好きなのが一人か二人いたんですよ。
うん、
でこう毎日顔合わし中でこう
ずっと競馬の話してて、そいつと。
はいはいはいはい。
それもあって多分、やめなかったというか、
あなるほど、
興味触れずにずっとここまで来たのかなっていうのはあると思います。
え、その、血統予想っていうのは、その、今の今まで、その2020、まあ、2002年で始
その、やっぱ最初は全然、名前、だんだんこう、好き、興味を持った入り口はそうでしたけど、血統で予想しようと思ったのは、本当に3、4年前ぐらいからで、
はい、はい。
もうそこからですね。
なんか真剣にやったというか。
そうですね。もう、本当に全レース、はい、自分なりにデータ取りまくったりとかはしてましたね。
おお、
結構コリションでやりだした。
2002年って何？ギムレット？
そう、2002年ギムレットですね。
年？
シンボリクリステ
ル。キサラギ賞で何を買ってたあの年って。
あの、僕当てましたよ、それ。僕ちゃんと当てましたよ。それに
関して。何やったっけな。
最初、ブライトさんと話した人の時に、その話になって、2002年のキサラギ賞の話になって、ちょっと当てさせてっていうくだりやって、当てられてました
ね。あれ、ギムレットの年って何や、あんま印象ないな。
え、僕答え言っていいですか、じゃあ。
ちょっと待って、ギムレットの年は、だって、あんた年ってだから。
じゃあヒントあげましょうか。
ほう。
皐月賞行ったけど、はい、ダメで、じゃあ距離短縮で、マイルだったら血統的に距離短縮いいんじゃねみたいな感じで NHK マイル行ったけど、そこでもアダ人気して飛ぶっていう。そういうなんかシャワーパーティーみたいなことやってた馬。
ああ、シャワーパーティーなー。
そう。キサラギ賞行って、サツキ行って、ダメだって、距離短縮で、NHK 意外といいんじゃねみたいなこと言って、アダ人気してダメみたいな。
え、じゃあ逃げ切りで勝ったってこと？
あ、そうそうそう。よく分かってるじゃないですか。
逃げ切りですね。
シャワーパーティーそんな感じだったもんな。
シャワーパーティーは、まあでも、キサラギ負けましたけどね。
あ、キサラギ負けたな、そこ
そう、キサラギ5着。
だからノーリーズンとかの年だろ。
そうです、そうです、そうです。
あ、そうですね、ドイル。
多分ね、なかなか出ないと思いますよ。名前そんな聞かないから。
でこれ一発で出ましたよね。
一発で出た。いや、あの、その頃の方が記憶力いいから。
ああ、
すごい。逆に2年前とか言われても分かんないから。
ああ、そうなんです
。そうそうそうそうそう。
すごい分かりますね。昔の方が覚えてる。
そう、昔の方が、あの、競馬始めた当時だからめっちゃ見てるみたいな。
なんか、ワクワクしてる。
そうそうそうそうそう。自然と記憶しちゃうみたいな。
一レース一レースワクワクしながら見てるんだと思うん
です。そうそう。もう、拓也さんはほら、あれじゃないですか。単勝1万買うっていうのが生きがいでやってるだけじゃないですか、言っちゃえば。だから、そんな、キサラギ賞ごとき覚えてないでしょ、多分。
お金の張り方で記憶力変わるんだ。
その前に一万かけてたら覚えてるかもしれないけど。かけてなければもう覚えてないでしょ。
ノーリーズンは若葉やろ、タイガーカフェみたいな。あ、ギムレットはスプリングやろ、バランスオブゲームとか出たよね。
それ弥生賞ね。
弥生賞やな、勝って、ここ負けてるよね。
そう、サツキ負け。
で、メガスターダムか。
メガスターダムは、ラジオタンパ勝った後に、キサラギ出てきて暴走した。
2着は？
キサラギ2着なんだ？ 2着むず。2着むず。え、2着なんだったんだろう。
勝ち馬僕もマジでバッチリ覚えてるんですけど。
俺も2着覚えてねえわ。
え、だってメガスターダムがぶっ飛んだレースやろ？
そう。
ラジオタンパ勝って1番人気から出てきて飛んでるレースやな。
そうそうそうそうそうそう。風に吹かれてが3着だってる気がするんだよな。
あ、出てたんだ。勝ち馬以外あんま覚えてなくて、多分。
今見てます？結果
今ちょっと調べようかなと思ってます。
はい、ちょっと調べましょう。なんか宮古王子だからその辺勝って、宮古王子だったか1008の京都みたいなの勝って、
あ、オーストラリアですね。
あ、オーストラリアトロフィー勝って安田出てる。
うん、何や、そんなマイナーな馬。キサラギ買ってないよ、そんなこと出てんや。
そう。で、川田が乗ってた。
知らんわ。
あ、ほんまや。小倉大商店買ってる。
2着、2着ヒントくださいよ、2着。
2着は、ヒント。いや、こいつの、この前の記憶が全くないな。丸貝です。
丸貝？
丸貝？
G1 でも構想してます。
どこの G1 かな、わから
ない。NHK ですね。
アブネソニック。
そうなんですよ。
ああ、そっか。
ああ。
まとまりだからずっと2とか3を繰り返してたのか。
NHK マイル、そうっすね。ここで次、東京新聞杯休み入れるまでは掲示板ずっと入ってますね。
え、で、勝ち馬なんや。で、じゃあ、アグレッシブ君、若さ馬なんや。な、誰
え、だから桜爆心を、桜爆心を。
いや、わからへんちゅうにゃ。
あ、じゃあ言ってあげてください。じゃあもう。
正解は、メジロマイヤーです。
あー、わかるか、そんなもん。
そんなユウさんですよ。
はい、
すごい、2002年のキサラギ賞でこんなに盛り上がるかっていう。
確かにね。じゃあ、まあ、3年ぐらい前から、もう、決闘本格的にやって、って感じで。
はい。そうですね。
で、ツイッターも始めて、予想もして、はい、なんかノートとかもやって、みたいな感じですかね。
なるほどね。
ツイッターはまだ1年ぐらいなんですけど、初めてから。
あ、すごいな。それで2000人とすごいな。
あの、うちのラジオにはですね、あの、決闘予想家といえば、はい、あの、メンクという男がいましてね。あの、ぜひその人とですね、あの、決闘論議を交わしてほしいですね。
いや、でも僕、ブログ拝見してますよ、メンクさん。
あ、そうなんです。あ、そうなんですね。はい、へぇ、あの、決闘ならもう全然、そう、僕なんかよりもうめちゃくちゃ詳しいんで、
いや、詳しいですよね。はい。僕も、いや、面白いなと思って見てますよ、く。
前に、
はい。決闘のさ、予想家さんってさ、
うん。
はい。何々派とかあるの？
ありますね。その中ではある
んですよね。ちょっと有名なさ、寸一郎さん派とかさ、なんかそんな感じの。
まあでも、あの、すごい超有名な、
亀谷さんとか
人の派に分かれるんじゃないですか。亀谷さん派とか、
水上さん。
持田さんとか。
あ、持田さんね。はいはいはい。
はい。
僕は、あの、金マン派なんで。
はいはい。いや、僕ほら、あの、決闘家さんの有名なさ、あの、某コンシェルジュに出てはる、あの、何山さんな？
ああ、
うん。もう、
クロスの人ですね、クロスの人。
もう僕も、あの人がさ、もう笑っててさ、この決闘はね、いいんですよ。で、20までした時の理由が強いからですって言わはねえか。じゃあもう初めから強いからでええやんけ、みたいなさ。決闘関係あれへんや、みたいな。
まあそうなんですよね。
まあ怒られるって言わへんけど。
難しいっすよね。
そうだね。いやいやいや、みたいな。だからいつもその人が出てる時に、メンクさんに僕文句つれ。また出たぞ、なんとかせや。
別にメイクさん友達とかでもないでしょ、別に。
そう、
なんでメイクイコール決闘予想家批判みたいな。
そう。
あ、じゃあ、これからユーさんの方にも批判メールが、メールが、
ね、
批判メッセージが来ますから、そう。
おい、また出とるぞ。
出とるぞ、つって。お前らの派閥、仲間が、みたいな感じで言われちゃいます。
なんとかせや、
かわいそう。かわいそうに。被害者ですよ、被害者。は
い。とばっちりすごいです、ね。
とばっちりがやばい。じゃあ、そんな、決闘予想家の、
はい。
はい、ゆうさんをお呼びして、はい、高松宮記念予想していきたいと思いますよ。
はい。
はい。じゃあね、今んところのオッズをね、言っていきましょうかね。土曜夜段階のオッズを言っていきたいと思います。一番人気。グランアレグリア 3.7 倍。2番人気、ダノンスマッシュ 4.6 倍。3番人気、タワーオブロンドン 5.1 倍。4番人気、モズアスコット 8.1 倍。5番人気、ダイヤトニック 9.2 倍。以下が10倍以上となっていくんですけども、ステルビオ 19.5。アイラブテイラー 21.4、モズスーパーフレア 24.7 と続いていきまーす。
はいはい。
はいはい。じゃあですね、3人の20丸を打っていきましょうよ。
うん。
うん。
はい。
OK ですか？
はい、大丈夫でーす。
はい、じゃあ3人の20丸出揃いました。いきますよ、せーの、ドーン。おっと、割れた。はいはいはいはい。じゃあ、行きます。ブライト本命、ダイアトニック。タクヤさん本命、グルービット。ユウさん本命、モズアスコットとなっております。
はい、はい。
はい、じゃあ人気四天王は、4番人気だから、モズかな、はい。
お、モズなんですね。
じゃあ、モズアスコットの見解から、じゃあ、ユウさんお願いします。
はい。めちゃくちゃ迷ったんですけど。
はい。
で、まあ、一回沈んで、で、ダートで復活してきて、G1 勝って、もう一回芝出てきてっていうタイミングで、4番人気 8.4 倍に20丸打つのは、ちょっと正直自分でもないなとは思うんですけど。
はいはいはい。
ないなとは思うんですけど、ちょっと打ちたいのが嫌すぎて、
はいはい、
この馬になっちゃったね。
はいはい。
で、まあ、最終的に何を重視したかと言われると、まあ、今日の中京の芝なんですけど、
はい。
最終レースぐらいかな、2着とかで来てたのが、レッドスパーダで、探知費持ってるような、やつが多分来てたと思うんですけど、うん、
はい。
ちょっとこう、ストームキャットと、ヨーロッパのデインヒルみたいな、感じの、ちょっとそういう、なんかこう、ヨーロッパとアメリカのミックスみたいな、
はい。
スピードと馬力みたいなのが両方あるのがいいなっていう、うんうんう
ん、はい。
なんかちょっと今日の芝を見て思ったことで、でその中でって言われるとモザースコットお父さんフランケルでヨーロッパでデインヒル持ってて、はい、お母さんがストームキャットでアメリカのダートで重賞勝ち馬
ヘネシーでってことですもんね、
はい、でっていうのがあるんで、もうその流れを組むとここで、まあ、今日のバブ見ても、そんなにうちって感じでもなく、ちょっとフラットなのかなっていうのも思いましたんで、
はい、
まあ、枠で少し嫌われるのであれば、っていうのと、まあ、多分モズが主張していくと思うんですよ。
あ、
かなり。
スーパーフレアの方ね。
あ、スーパーフレアの方がね、はい。はい。かなり主張していくと思うんで、そのスピードに耐えうる、まあ、ある程度ついていかないといけないっていうところと、ババ重たいババを乗り越えられるかっていうところを重視しましたね。
うん。戦には問題ないっていう感じですか？
戦には問題ないと思います。
おお。
あの、両ババだったら切ってました。
ああ、なるほど。
重いんで、多分ある程度ツイストスピードも両ババよりかはマシになると思うんで、
はい。
っていうのがあってですね。
うん。じゃあ、タケさんどうですか、モズアスコットは。
以上切りました。
はい。
うん。で、まあ、僕集中ね、ツイッターとかで、まあ、ダート経験ある方がいいかなって話はしてたんですけども、
はいはい。
まあ、まあ、いろんなところで多分、ね、今後ダート経験の話ちょっと出てくると思うんですけど、まあ、ここでちょっと一括していっちゃうと、まあ、道丸、ババが思ったからダート経験がいいとはまた違うと思うのよね。
うん。
僕が言ってるダート経験の必要性っていうのは、1200っていうスプリント戦っていうのは、気持ちの許容量が少ないレースだと思うのよね。
S を要求されるってことですか？
そうですね。要は、まあ、1分8秒台から1分7秒台。まあ、変な話、極端な話、その間1秒ぐらいしかないわけじゃないですか。
はいはいはい。
はい。
ね。だけど3000メートル走ると、3分7秒から3分0秒までっていう7秒ぐらいの、まあ、極端な話ね。
はいはいはいはい。
余裕があるわけでしょ。
はい。
っていうことは、あれと攻め込ましくなるレースになってくるから、
はい、
ある程度耐えうるっていうことと、きつさっていうものの経験が欲しいっていうことだよね、結局、ダート経験っていうのは。
はいはいはい、
でそれね、あった方がいいという話はしたんやけども、この一応、ね、この2000ダート経験あるんやけども、
はい、
これがね、難しいところで、僕ね、実はこのスワスコットのこの2000のダートの勝ち方が、あまりね、ダート経験になってないような勝ち方のように見えるのよね。
だ要は L っぽいところでしょ？
そうなんですよね。
うん、
なので、まあ、そもそもはまあ L っぽいタイプだと思うので、自分の許容量で、レースを支配できるのであれば、ここも来れると思うのよね。
うん。
うん。でも今回は、同じタイプで、量で勝負するとなってくると、多分タワーオブロンドの方が絶対上やろうし、
はい。
グランアレグリアの方が多分上やと思うので、
はい、
両勝負になると多分負けると思うんやわ、今回は、
はいはい。
なのでそこでまずマイナス点ができるっていうこと。
はい、
ただね、いいこともあって、
はい、
短縮でしょう、
はい。
僕で通常短縮はあんまり良くないと思うんやわ、
はい。
もともとその短いところを使ってる馬の短縮ね。
うんうん、
短縮馬。まあ、今回道悪みになってくると思うから、ある程度そういう馬たちの短縮馬は、まあほら、普通に短縮になると自然と位置取りが下がって、
はい、
ていうのがまあパターンになってくるやんか。
はい。
で、その、あの、位置取りが自然に下がったところに、その、もともと1002とか1004とか使ってた馬たちの団体があると思うね、今回は。
はい。
だから、中距離を使ってる馬たちが、この馬場で短縮になると、いつもやったらもっと、スピードが速いと離されるやん。
はいはいはいはい。
はい、
せやけど、その距離は縮まると思うね。
あ、はい。
ね、そうなると、長いところを使ってた馬たちは追走が楽になると思うのよ。
うん、
うん。
で、そういう馬たちの短縮の方が今回は有利やと思うから、モズにとってそこは多分有利な点やと思うね。
はいはいはい。あの、遅れないところですね、うん。遅れすぎないってこと
ですね。そうです、そうです。はい、ただ、この馬はもう、あの、そういう S の要求されるレースに来るわけではなく、そもそも量刑なので、今回は量という意味で考えると、他に、取れた馬がいたので、僕はちょっとこの輪を落としたっていうことですね。
ああ。
うん。
うん。
まあ僕も切ったんですけど、僕、その、根岸が、例えば、なんて言うんだろう、ショックっていう S 的な要素じゃないですか、ショックって。うん。芝からダートっていう、で、短縮っていう、ペースも上がってるし、みたいな。だから、それで、来たじゃないですか、根岸で。
うん。
でも、もし、これをショックで S で来たんだとしたら、フェブラリー来ないと思うんですよね。だから、単純に実力で来たのかな、みたいな。その L っていうか、量で、もうそのままだから能力通りに来ちゃったっていうイメージなんですよね。
うん。
だから、今回、まあ、初戦にってなって、まあ、S 要求されると思うんですけど、だそうなると、逆にその、根岸フェブラリーが、まあ、連チャンっていうよりかは、どっちかっていうと、普通に力通り来たってイメージの、L 的なイメージなんで、ちょっときついかなっていう感じなんですよね。だから逆に高橋さん言ったように、その、逆にこの、道あるがあることによって、その短縮のその、超高速みたいな遅れるっていうのはなくなってるから、逆にそれで普通に追走されて、外枠で能力できましたみたいなのが、まあ、あるっちゃあるじゃないですか、可能性として。
だから別に。そうそう、そのパターンはあるよね。そう、だから別に。だからそれならばタワーブロンドなのかなと思って。
ああ、なるほどね。だからそっちの方が上だよってことですもんね。はいはいはいはい。だもう、それだからもう、それやられてたら僕はしょうがないっていうことで切ったんですけど。
そうそう。だから同じ意味で僕はノームコアも落としたのよ。
あ、そうなんですね。はいはいはいはい。要はある程度 S が要求されるから L っぽい馬は、まあ要は、その、タワーよりは上に来ないだろうから。
そういうことね。
まあタワーをもし抑えんだったら他はいらないだろうぐらいの感じですよね。
そうですな、う
ん。はいはいはい。わかります。
うん。
はい。というわけで、じゃあ、次行きましょうか。
はい。
じゃあ、ダイアトニックいきますかね。はい、これはね、強いからですね。
まあ、そうね。
こんだけ散々喧嘩言って、強いから。強いからっていうね。違うんですよ、違うんですよ。なんていうか、マイルチャンピオンは、まあ、スワン大激走で、もう本当追い込みで、うん、もうなんかスミオンが無理やり勝たしたじゃないですか、うん、スワンステークス。
そうですね。
こんなの3着でいいのにさ、無理やり勝たしたからさ。うん、でも、まあ、まあ、マイルチャンピオン出るにはね、賞金も足んなかったから、まあ、スミオン頑張ったって感じだと思うんですけど、うん、まあだから、マイルチャンピオンの負けは、まあ、しょうがないと。まあ、これはいいんですよ。
うん、
だけど、まあ、京都金牌で普通にダウン戦で来て、まあ、これは、まあ、許容内というか、まあ、僕も印打ってたし、プラス12で馬体も増えてたし、うん、まあ、いいかなと思ったんですけど、前走がね、うん、マイナス14で、内枠入って、短縮で前行ったんですよね、うん。で、短縮っていうのはペースが上がるし、阪急杯もまあまあペース早かったんで、で、それで内枠からある程度前行って、で、最後直線でこう、間クッて縫ってきて、まあ、一瞬で抜け出してきましたよね、この馬ね。で、その時に、あらと思って、あれ強いと思っちゃったんですよね。その抜け出し方というか、この挙動が。だから僕は短縮でちょっと遅れるかなと思って、阪急杯は、買ってなかったのかな買ってなかったかな買ってなかったかなそう、まあ、だったんで、まあちょっとマイナス14ってのはちょっと余計なんですけど、あ、いい走りしたなと思ったし、しかも短縮で前行ったから、今回、その、だある意味短縮で前行ってるってことは S の正面にもなってるから、今回短縮にもある程度対応してくれるかなっていうのあるし、まあ、スワンステークスである程度道あるもやってるから、阪急杯一番人気で、一応2着は確保したわけじゃないですか。まあ、膠着だったけど、まあ、一応2着と考えて、だそう考えると、これはしょうがないかなってことで本命打ちましたね。高橋さんどうですか
僕も4番手ですね。
はい。あ、まあ、一応抑えようか、みたいな、
うん。そうですね。マイナス14。
はい。
短縮前って2着。
うん。
僕はこのまま CK やってずっと言ってたと思うので。
あ、ダイヤトニック CK っすか？
僕は CS やというふうに見てるんで。
あ、じゃあむしろいいじゃないですか、ここ。
そう。で、CS で、ちょっと許容量のある CS。
はいはいはいはい。
やっぱりね、阪急杯がね、今言ったみたいに、短縮で前行ったり、マイナス体重でっていう厳しい条件で、かなり来たよね。
はい。かなり来ました。
で、これも、ほぼほぼ勝ってるようなもんなのよ。このベストアクターっていうのは、もう、要はその、レンちゃんとディープの鮮度にやられたっていうだけだから、
はい。
向こうの必殺技にやられただけなのよね。
もう、ほんと、一撃必殺ですよね。
そうそうそうそうそうそうそう。はい、だから、通常の戦いできれば、この馬が勝ってるわけなんよ。
はい。
そう考えたら、やっぱりこの馬ね、ここでそこそこ能力が出したと思うね。
はい。
うん。で、まあ、もう一回上がってきて、これが延長ならな、まあ、ちょっとまだあるかなと思ってんけど、短縮になると、余計に厳しさを食らうかなと思って。で、これ2000とか走ってた馬ではないので、
はい。
うん。長いところの短縮ではないから、これもやっぱ割と厳しい目のレースになっちゃうかな。その位置もそこそこ前目取るかなって考えると、頭がしんどいかな。うん、って思ったので、一応4番手にしたって感じ
ですね。これ、位置取りかけたらどうですか、後ろに。
うん、それができれば面白いかなと思う。でも、そこまで S が強いとも思わへんやん、僕。
そう、ショックに反応しないってことですか？
単色の強い、なんていうの？ S の強いショックには反応しづらいかなと思って。
ああ、なるほど。
うん、終始どうやって見てた境に、だったら、ある程度前に激流に張り合って、じわじわっと伸びさせた方が、良さは出ると思うね。
はいはいはいはい。
ただ、それをすると、前回のマイナス14の、反動が出て、また何かにやられてっていう風には思えるのよね。
なるほど。僕ね、でも結構僕 L だと思ってたんですよ。LS かなみたいな感じで持ってて。
うん。
そう、その休み明けできないスワン来たし、と思って。で、激走後で負けるのちょっと L っぽいじゃないですか。うん、まあ、枠もあったと思いますけど。だから逆に僕 L だと思ってたから、ここの2走がちょっと L っぽくないなっていうので、単純になんか充実してんのかなっていう印象で、まあ、内枠だったけど、まあ、前走もうちで耐えてたから、まあ、いっか、みたいな感じで終始打ったんですけど。はい。
でも、金杯と阪急杯の出てき方って CS っぽくなかった？
そうなんですかね。
うん。
じゃあもう僕はロードカナロアのイメージにちょっと囚われてるんですよね。じゃあ、ユウさんどうですか、ダイアトニックは。
迷って消したんですよね。
はいはいはい。うん、
で、ロードカナロワがまず一個、僕は、そのなんか、一般的な競馬する人からしたら、ロードカナロワって結構多分評価したくなるところだと思うんですけど。
まあそうですね。
実際自身も勝ってるレースで。
あ、そうですね。
のもあるんで、
はい、
評価したくなるところだと思うんですけど、僕はロードカナロワをスプリント G1 ではあんまり買いたくないなと思ってるタイプで。
おうおうおう。
その、まあロードカナロワって今、言ったら一番、ノーザン売り出し中の種牡馬なわけじゃないですか。
はいはい。
っていう意味で言うと、こう、なんか、結構中距離に作ってくるタイプが、パターンが多くて。
はい。
で、まあ、この馬も、まあ、多分初めから1000人を目指して作ったタイプじゃないなと思ってるんですよ。
はい。
で、ストーンキャットのクロスと、コスマの品系、ヘイローと同じ品系持ってるんで、すがるさとスピードが一応売りなタイプなんですけど、
はい、
マイル専用のスピードタイプみたいなイメージなんですよ。
はいはいはい。
で、それで見ると、ちょっと軽さが目立ちすぎるなっていうのがあって、最終的に消しました。
ああ、なるほど。その道ある戦にの中距離きついだろう、
ね。道ある戦に、そうですね、多頭数内枠で、このメンバーでなった時に、脆さが出るんじゃないかなと思ってます。うん、
要は前走も高速ババアだったし、みたいな、なんとか耐えたけど、みたいな。
そうですね。前走は、はいはい、まあ、阪急杯ってもともと早い馬場で開幕週ですよね、
はい、あれ多分、はいはい。
で、開幕週で、まあ、インで先行できたのはすごい収穫だとは思うんですけど、で、まあ、本当は一番いいのは、スワンみたいな、競馬ができるのがいいかな。で、北村くんとロードカナロは結構手が合うんで、うん、そうなんか、あんまり北村雄一ってこう、なんかこう、考えて乗るタイプじゃないっていうか、僕の中のイメージで。はい、わかりますかね。強い馬に乗らせたらシンプルに強いタイプの。
はい、はい。
っていう意味で言うと、今回ちょっとずれるのかなっていうのがあります。
あ、なるほどね。道割れだし。
そうですね。
はい。じゃあ、高谷さんいきます、グルービット。
はいはいはいはいはい。これが、まあまあ、あ、これはそうか、カナロワになるか。
そうですね。
なるほどね。まあ、一応、ちょっと僕もあんまりわかんないですけど、一応ね、カナロアは母地、まあ、影響が割と強いかなということを言われてると思うので、
はい。
まあ、スペシャルウィークにエアグルーヴ系の系統ですね、これ。
はい。
なので、ある程度、こう、前向きさの下地はあると思うんですね、このまま。
はい。
で、僕は S 主導の前と見てるんやわ。
はい。
うん。で、負け方が、いや、L なのか S なのかっていうのはちょっとなかなか難しい判断の部分があるんやけども、
はい、
僕は負けてるレースがリズムを失った負け方に見えてるの、要はコントロールをできしきれてない、
はい、
うん、でファルコンの時にレースが割と流れてて一気に出てきてるのよね、
うん
うん、でこの時期の若駒でマイナス14であれだけ一気に抜けてこられる量刑は多分いいと思うね、
はい、
そう考えたら S 主導かなってやっぱ見えるのよね、
はい、
うん、で、まあ、ある程度こう S か C に頼っているという感じの判断にしてたんやけども、まあ C ならばもう少し挙動がじわじわしてると思うから、まあ破壊力っていう感じで見たら、まあ C って、あ、S って見るのが視点かなと思って、それをじゃあ SK と見ようと。
はい。
で、今回まあ短縮で、まあスプリント、初スプリントで、まあ鮮度、ね、ロード化ならある程度鮮度も効くと思うし、本当はもうちょっと長い距離走ってほしかったけど、一応ね、マイルの授業記念買ってるっていうのもあるから、まあ、少し多めに見て、で、王道短縮で、っていうのを考えて、ね、データアート経験も、勝ち経験もあれば、揉まれて負けてる経験もあるんで、きつい経験もしているし、踏ん張れる経験もしているというのを見ると、一番破壊力という面で、人気をしている量刑を一気にズバッとするならば、これかなと思ったのよ。
うん。要は一撃必殺系ですよね。
そうですね。うん。
僕ね、これ迷ったんですけど、僕は、僕も SC だと思ってて、うん、すごい挙動が良くて、その NHK マイルも強かったし、中京記念も良かったし、うん、京成杯でも勝ってたんですけど、まあだからここダメだったんですけど、ちょっとやっぱ高速についていけない感じっていうか、まあ、重たいんですよね。この、やっぱ臨戦的に見てると。うん、だから京成杯はもう、超高速で、逃げ切りじゃないですか、トロワゼとは、うん。だからまあ、ああいう競馬は、そう、どうしようもないなっていうレースで、うん、で、武蔵野はまあ、ダートが、まあ、決闘的にも全然だった。で、ニューイヤーだけなんですよね。僕の中でニューイヤー、一番人気だったんですけど、まあ、だから結局これが不振期なのか、っていうのがちょっと分かりづらくて、だから僕の中でグルービットってすごい強い馬ってイメージがあったから、京成杯でも20馬で打ったんですけど、
うん、
ニューイヤーの負け方がちょっとなーっていうのと、で、今回短縮じゃないですか、その、
うん、
道悪はいいと思うんですよね、その短縮に対しては。いきなり超高速で短縮で遅れる可能性が高いんで、
うん、
それは、うん、道悪は全然いいと思うんですけど、僕の中でその、京成杯とか見てると、やっぱ、スピードタイプじゃないなっていうイメージがちょっとあるし、だから戦に行ってなると、やっぱりどうしても、いくら道悪でもある程度スピードが必要だと思うから、ってなると、うん、で、今回このリズムで、もしかしたら不振期かもしれないっていう状況を、この3回奔走してるしっていうのがあるんで、だから中京記念である程度出し切っちゃった、あとこんな感じになっちゃったみたいなとか、もう想像できたんで、まあ人気がないから別に抑えるのは全然いいんですけど、だから、まあある程度遅れちゃって、7着ぐらいでお願いしたいなっていう感じ。そこそこ来るけどみたいなね。だから、そう。まあまあ、そんな感じですよ、僕は。
うん、
はい。だからまあ、まあ、ちょっと迷いましたけど、切りました。はい。ゆうさんは？
はい。はい。まあ、またロードカナロアなんですけどね。
はい。
こっちのロードカナロアは、迷わずに無印ですね。
おー。うん、
はい。で、まあ、まあ、その、臨戦過程的な話は僕もすごいわかるんで、いいと思うんですよ。短縮になって道悪になるっていうのも、すごいいいなとは思うんですけど、単純にもうエアグルーヴだと無理だろうっていう、エアグルーヴっていうかまあダイナカールで、
はい、
中距離だと思ってるんで、基本的には。
はい、
まあ、こんだけ短い方に触れてるのも、もしかしたら気象のせいなのかなとも思ったりもしますし、ただ本来で言うと、マイルベスト、1008もいけちゃうマイラー、本来の適距離で言うとっていうところはちょっと思ってるんで、
まあ、
単純に。
高谷さん。
はいはい。
アドマイセプター1002で来てたよって言っていいですよ。
それ。いや、それはもう目をつぶりましたね。もうそういうのもある、すごいわかるんですけど、その何ですかね。多分その辺、気象で1002走るタイプとなると、ここでは、 手が伸びないですねっていうのはあります。
血統加算からすれば、こういう馬が来た時っていうのは、やっぱりイレギュラーで拾わな仕方がないってことやもんな。
そうですね。
結局はね、そのアドバイセプターというのも、だってイレギュラーな例なわけやもんな、結局。
そうです。まあ、オープンで、オープンとかあったら全然いいと思いますけど。
こと GI になるとまた話は違うからね。
っていうのは思いますね。
うん。
じゃあ、じゃあ、対抗以下いきますか？
はい。
はい。OK です。
よ
っ。たけさん、こっから2時間かかりますから、気をつけてください
。なんでやねん。はい、OK。
はい。じゃあ、3人対抗以下出ましたんで、対抗以下です。せーの、ドン。はい。じゃあ、対抗以下出ました。ブライト対抗、クリノガウディ、黒さんがノームコアで、白さんがグランアレグリアですね。たけさん対抗、ステルビオ。黒三角クリノガウディ、白三角サントイでダイアトニックタワーオブロンドンダノンスマッシュです。そしてユウさん、対抗戦運構成、黒三角ノームコア、白三角モズスーパーフレアですね。まあまあ分かれましたかね。
うん、
はい。じゃあ対抗でじゃあステルビオまあまあ人気してるんで、高橋さん。
はいはいはいはい、はい、
行きましょう。う
ん、はい。僕はこれ阪急杯の時の介護に書いたんですけども。
はい。
ようやく次変えるかなって思う挙動を踏んできたので。
ああ、この不審っぽいっていうか、こう、一旦落ちちゃったとこかなってことですよね。
うん、うん。で、前回ちょっとまあ、なんていうの、馬群で振り受けて、はい、ちょっと空音にしてからの解放よね。
はい。
うん。だから、まあ、ちょっと人気もちょっとガサッと落ちてほしかったんやけども、要は、ケーデンスコールタイプ。
はいはいはいはい、外から一気
に。だから、外枠になってくると、ね、うん、うん、がベストやったんやけど、まあ、ちょっと内枠入っちゃった分、対抗に落としちゃったってことなんやけども、まあ、それは、ケーデンスコールよりかは、核を持ってる分、可能性あるかなと。
はいはい。
一応ね、現実周りチャンピオンで、うちは割ってるから、まあ、全く割れへんってことはないやろ
う
し。
うん。
うん、なので、まあ、なんだかんだ言っても、やっぱ G1 なんで、ある程度の核は必要かなと思うので、まあ、この馬が、挙動という面と、まあ、ようやく前回、あ、次勝ったのかなと思ったので、本当褒めしようかなと思ったんですけども、ユウさんの嫌うロードカナローで、上位4頭中3頭を占めてるという。
勝ってんじゃねえかよ。めちゃくちゃ勝ってる。
OK ですけども、はい。ロードカナローで剣取りたいと思います。
はい。
嫌ってるわけじゃないですか、ね。
これ僕は、まあ、前走挙動は良かったんですけど、一応出遅れてて、だから今回も短縮になって出遅れちゃうと困っちゃうし、うん、まあ、打ち割ってくるタイプではないかなと思ったんで、まあ、その短縮だとやっぱり、ちょっとどうしてもちょっともごもごしちゃうかなと思って切ったし、まあ、そんなめちゃくちゃ人気もしてるわけじゃないから、まあ、ここはいいかなっていうことで。まあ、だからここである程度、さらに苦を味わってからのやつだとかだったら買いますけど、そんなイメージですね、僕は。だからまあ、これも、まあ、7ぐらいでお願いしたいっていうことです。はい。ゆうさん、これ、決闘的にはどうでしょう、
はい、僕も消したんですけど、
はい、
ほとんどグルービットと同じような理由で、
はい、
お母さん1008が結構得意な馬だったと思うんですけど、まあ、1004か1008みたいなタイプだったんですけど、まあ、結局それと一緒で、1002では買いたくないという。
うん。ちょっと短縮根幹だときついかなみたいな。
はい、そうですね。トップスピード争いで負けるんじゃないかなと思ってます、ね。
はいはいはい。
確かに、ファルブラブって聞くと、なんかもう中山戦、端ぴったりって感じやもんな。
ファルブラブがそうですね。
阪神専用じゃないですか。阪神専用。阪神専用でしょ、ファルブラブって言ったら。
まあ、ファルブラブなんで短縮はあってもおかしくないと思うんですけどね。
うん、
ハープスター先輩は。ハープスター。ハチチファルブラブでおなじみ。ハープスター。
あ、まあ、あれディープなんで、ディープなんで。
あ、そうか。あれはディープか。
あれディープなんで。
じゃあ、ノームコア黒さんで被ってますね。
はい。
あ、俺のクリニックカウディも行くか。チラッと。
高谷さんも。対抗だからな。
高谷さんも打ってるしね。はい。まあまあ、前走が、だからこれも短縮で前行ったんですよね。東京新聞杯からペース速くなってるのに前行けてて、もともとこの馬って僕は、そんなにがっつり SC っていう感じじゃなくて、SLC とか LCS みたいなタイプだと思ってたんですよ。だからちょっとぼやっとしてるっていうか、うん、まあ、体力みたいな感じで持ってった馬だと思ったんですけど、その、中京記念あたりから内容が全部良くて、京成杯も V ラインで来てたし、 富士ステークスも東京に、東京代わりなのにあの後ろから刺してきてたし、で、あんだけ激走したのにマイルチャンピオンでも来てたし、東京新聞杯でも軽い中で、あの、インつきで来てたし、みたいな感じで、ずっと内容が、僕の中で、すげえ強い馬っていうイメージがなかったがゆえに、この内容がすごい強く見えちゃってるんですよね。なんかいい馬だな、みたいな。なんか、諦めないっていうか、やめないなっていう、最近、レースが。で、前走も前言ったけど、結構抵抗はして0秒4差に踏ん張ってたんで、だからまあ、
したよね。
なので、しかも前走が逆位置取り、短縮で前行くっていう逆位置取りだったから、まあ、今回は短縮で後ろに下がると思うんで、うん、ある程度位置取りかけてっていう感じで、で、スクリーンヒーローディアブロっていうのは坂コースの短縮特注決闘なんですけど、なので、まあ、それもいいし、まあ、中京実績もあるし、まあ、本当は1000人は短いかなと思うんで、だから、ある程度雨とかって重くならないときついかなとは思うんですけど、前走も一応短縮坂コースだから悪くないっちゃ悪くないんですけど、高速すぎたし前行っちゃったっていうのがあったんで、まあそう考えるとちょっと、でも0秒4差だからやっぱりいい馬だなと思ったし、で今回短縮で後ろに位置取りかけて、道悪で短縮のスクリーンヒーローディアブロ坂コースっていうところなんで、だその1000人のスピードがあるかどうかちょっと未知数ですけど、まあ15番人気の馬じゃねえだろうと思って、対抗まで持ってきましたね。
僕もこれは全然買ってもいい前だと思いますよ。
はい。
どこの子、何やったかなって言ったけれども、あ、阪急杯の時に言ったかな、この前やっぱり、本質は、やっぱり朝日杯とかみたいなパターンやと思うんやわ。
はいはいはいはい。
ああいうパワーで最後、
はい、
よいしょってくるタイプの前だと思うのね。
はい。
で、一定のリズムで、要はまあ S 指導の、バックボーンに、まあ、僕は C 要素はちょっと薄いかなと思ってるから、
はいはい。
まあ、SL っていうタイプやと思うんやけれども、
はい。
大体そういう馬は得てして、上がり性能は弱いのよね。パワーで押し切るタイプの馬が多いから。
はい、
うん。でも、この馬はその中であっても、こう、上がりを使える珍しいタイプの馬やと思うね。
はい。
うん。なので、1000人になって短縮で少し位置が悪くなったとしても、この馬は、一定のリズムで上がりがある程度使えるので、僕は全然差してこれると思うのよ。
はい。
で、今回は今言ってたみたいに、そんな、上がり32秒台どうのこうのってあるレースではないと思うから。
はい。
うん。そうなったら多分ね、もう JR に捜索願い出さなきゃいけないぐらい消えてしまうだけれども。まあ、おそらく
高速だったよね。
34秒後半ぐらいかな、早くても遅く、まあ通常考えたら35秒台入ってくるやろうなっていう流れになってくるから。
うん。
もうそうなったら全然来れるしね、今回ストレス疲労はもう入ってほとんどないような状況やから。
うん。
やっぱり前回僕はもう絶対しんどいなと思った状況やったのに、やっぱり前行って、ああ、残るのみたいな挙動は見せてたし、
はい、
うん、やっぱ単純に強いやなと思うしね、でこれ15番人気はちょっとなんぼらでもやりすぎやろうと思うから、
いや、ね、
なので、普通に買います。
じゃあ、ゆうさん、どうですか？
はい、クリアガーディーもまあ消したんですけど、これももう、タイミングとしてはバッチリかなと思うんで、まあ、スクリーンヒーローディアブロだと結構いるんで、怖い賞のパターンなんで、スクリーンヒーローとロージズインメイでも確か結構怖い賞のパターンが割とあるんで、その辺はすごい個体としては評価できるんですけど、はいはい、まあ中距離だろうとベストはっていう意味で、うん、まあ1割もすごいいいとは思いますし、評価はこの人気なんですごい評価したくなるんですけど、金層の内容もいいですし、僕富士ステークスでこのまま覚醒したと思ってるんで、
はいはいはい、
すごい買いたいんですけど、ちょっとここではその全体の血統構成的にトップスプリンターではないなという意味で、
うん、
他はしなかったということです。はい、
はい、じゃあノームコア行きますか。あ、はい、千円構成か。千円構成行きましょう。対抗ですから。
はい。千円構成ですね。
はい。
これ僕、ちょっと今日の印っていうか、4頭テーマがあるんですけど、
はい。
前2頭、ケツ2頭っていうパターンで、
はい。
離して粘るところと、揉まれずに追い込める2頭をミックスしてる感じなんですけど、
はい。
そのうちのスッと前に行けるのが、多分、モズと千円構成だと思うんで、
はい。
で、モズある程度多分主張していくと思うんですよ。
はいはいはい。
で、楽に2番手が取れて、
うん、
動きが見れて、で、アドマイアムーンなので、この辺はもう、このレースといえばアドマイアムーンみたいなところが、 特に1分8秒台以上で溶けかかるときは、めっぽう強いので、はい、49ers は、
はい。
はい。はい。で、今回、多分、父で 49ers 持ってるのは、この馬だけです、と。いうところでは、評価せざるを得ないですと。まあ、これが例えば、5番人気で10倍とかあったら、話変わるんですけど。
はい。
まあ、この人気なので、あんだけみんな騒いでた割には、買うしかないでしょう、ということです。
なんだかんだで人気落ちましたね。
なんだかんだで落ちてますね。
はい。高橋さん、声優は？
いや、僕これ悩んだよ。どうしようかなと。これ、C っぽい前なとずっと言ってたから、
はい。
うん、格上げやし、前回、まあ一応な、5着やから、まあリズムはそんなに言うほど悪くないし、
はい。
ね、モズが一旦2番手にポロッとつけられたら、まあ面白いっちゃ面白いのかなとも思ったんやけども、ただね、まあ一応、去年の2着馬か。さすがに4回。ってなるとっていうのと、
はい、
あとやっぱりその、今回僕ね、前行ってる馬はまあ、モズ逃げますと。
はい。
で、まあ、グランであったり、で、ダノンスマッシュであったり、タワーオブロンドンであったりっていうのある程度前へ行くというふうに示唆してると。
うん。
うん、そうなると、やっぱりちょっと前の方に圧はかかるかなと思ったので、まあそういう意味で、ちょっと落としたかな。もう一年にね、若ければ、その、持ち前の C 要素で何とかするかなと思ったけど、もう前年はやっぱり言ってもやっぱり枠にも恵まれたやんか。
まあ前年はなんか本当、なだれ込んだイメージですよね。
ね。
はい。
うん、
だからまあ一応落としたの落としたけど、僕はこれちょっと怖いと思ってる。
僕はこれ前走結構評価してて逃げれなかったけどと思ったんですけど、まあ休み明けである程度体重増えてて、ある程度気分よく行ったっていう感じで、まあ5着粘ったのかなとも言えるので、まあまあ今回が楽にはならないかなと思ってって感じですよね。だからまあ、道はいいんでしょうけどね、アドマイムにカポーティーだったら。はい、だけど、まあ、だからまあ、だから7着でお願いしたいってことです。全部それじゃねえか。全部7着で、7着到着じゃねえか、全部。はい。だから悪いとは思ってないんですけど、はい。そんな感じです。
はい。
じゃあ、ザザザっと行ってきますか、この辺からは。
うん。
あれ、グランアレグリア俺だけっすか。
僕は消しましたね。
消してね。まあ、僕は、こいつ、まあ、ある程度揉まれないで、その高速決着でみたいな競馬が一番得意だとは思うんですけども、で、短縮とかだったら休み明けじゃないと耐えられないっていうイメージなんですね。だから阪神カップとかは本当はそんな合ってないんだけど、休み明けで内枠で、まあ、鮮度もあったから耐えたみたいなイメージなんですよね。
めちゃくちゃ同じです。
で、桜花賞とかで頑張っちゃって休み明けで来ちゃった後は NHK とかは飛ぶっていう、その、条件とかがそんな変わんなくて、普通に真ん中とかで前回やっちゃって、疲労とか持ってるときついっていうイメージなので、今回休み明けじゃないですか、この馬、
うん、
で線に線度持ってるじゃないですか、一応ディープだから、
うんうん、
で、まあ、言うてもタピットだから、これダート血統じゃないですか、タピットって。でタピットっつったら、あいついるじゃないですか、ローズステークス買った馬何でしたっけ、
後ろからズドン
だ、ラビットランだ、ラビットラン
ラビットな、はい、はいはい。
ああいう感じで、ミチュアルは別に悪くないと思うんですよ。なので、ただ能力は出せると思うんです。あとはそれが通用するかだと思うんですけど、でも能力出したら、うん、多分阪神カップとかめっちゃ強かったから、多分フラットな状態だったらめっちゃ強いと思うんですよ、この馬。普通に能力は上位だと思うんで、まあ抑えたっていう感じですよね。うん、だからその、うん、切るのは怖かったっていう。
うん、
はい、4番手なんで。高橋さんどうですか？
僕もこの馬ね、単純に強いと思うんやわ。
はいはいはい、はい。
で、朝日杯、確かにね、感覚詰まってたからっていうのもあるんやけど、まあ初 G1、初 G1 っていう、うん、そのディープの鮮度とか考えたら、勝ってもいい局面やったんやんか、別に。
まあそうですね、普通に勝ってもいいですよね。
勝ってもいい局面やったやんか。
はい。
でも、意外にあっさり負けてたやん。
そうですね。
な？で、桜花賞の後の NHK マイル、
うん、
ここは負けてもいいタイミングやったやんか。
まあ、ここはそうっす。
いいやろ。の割には頑張ったやん、これ。
まあ、
まあ、
馬群の中にいながら。
な？
はい。
で、この二つの負けの挙動を見て、グランアレグリアでじゃあ何に弱いんかなって思ってたのよ、僕。
はい。
ね、で、おそらく、両馬けせえへん限りは、 僕あんまり休み明けとか、うん、距離とか、うん、多頭数とか小頭数とか関係ないかなと思ったのよ。そもそも格で量で負けへん限りは負けへんかなと思ったのよね。
はい。
でこの時のアドマイヤーマーズはまあ強かったよね。まあ実質アドマイヤーマーズでもら香港でも勝ってるわけだからまあ量あるわけやんか。
はい。
で NHK マイルでも勝つような馬やさかいに、だから多分そういう量の強い馬が来ればちょっとへたりようのかなと思ったのよね。
はいはいはいはい。
で現状タワーオブロンドの方が上かなと思ったのよ。
ああ能力的に。ああ量的に。
いや 量的に、はいはい、能力はイーブンでイーブンでいいと思うねんか。
はいはい。
でも量っていうものを考えたらタワーの方が上なのかなと思ったのよ。
結局だから高橋さんの中では人気馬の中ではタワーが上っていう評価なんですね。
そうなそうなんよ。
はいはいはい。
でディープの千二の鮮度っていうのとタワーオブロンドの一番人気三着っていう疲労がないっていうのと照らし合わせて量は若干こっちの方が上かなって考えた場合にどうしてもタワーの方が上に見えるんやわ。
あ、王者二番人気三着ですけどね。
あごめん二番人気三着な、うんうん、
はい。
そうだからそこだよね。この鮮度が、まあ、僕もこの馬はそもそも戦力ぐらいの馬やと思ってるから、
はい、
まあ千二の千度で休み明けで一発でって、まあ、全然ありえると思うんやけど、
もし別にその批判とかじゃなくて普通単純もし千二で来るとしたらこれしかないですよね。でも、はい、なんか変に千六とか千四とかで走った後に千二とか絶対ダメじゃないですか。
あ来ない、うんうんうん、
だもう休み明けしかないと思うんですよね。もし来るなら
そうね。だから、ね、そうねそうね千二でもし来るなら、まあ、多分このタイミングだろ
う
な。
そうそうそうそうそうそう、
千度持ってて休み明けでもうオールフラットな状況で
一応コバ初 G1 っていう千度持ってるじゃないですか、うんうん、
リズム悪くないし圧勝ぐらいしって考えたらパターンとしてはベストやと思うわ。
そうそうそうそう、
うん、
ビッグアーサーみたいな乗り方して千二で超高速だったら多分これ勝つと思うんですよビッグアーサーと同じような競馬だったらまあそうならないから
めっちゃ話勝つやろな。
そうならないからまあ白さんなんですけど僕は、
うん、
はい。まあ、武さん切ったってことですね。
でもやっぱ NHK の前の負け方は強かったなとは思ってるから、
あ、はい、
うん、これはでも驚きはしないかな。
じゃあその流れでタワーオーブ言ってくださいよそのまま、
はいはい、
軽く、はい、
うん、まあ基本的には高速、スプリンターで勝った時も、うん、まあまあまあなんかなんとなく恵まれちゃったかなっていう勝ち方には見えるのよね、
うん、
まあ実際そうやと思うわこの2回は、
はい
は
い、
うん、せやけどねこのままねやっぱりね量持ってるのよすごい、
はいはいはい、
なんていうのかな自分の強さを隠せる量を持ってるのよね、
はい、
なんかそれがやっぱこのいう連中の中には大きいかなと思ったのよ、
はい、
うん、で今回やっぱ一応フラットな状況では出てこれると思うから、
はい、
で枠的にもそんなにがっつり揉まれる枠には入ってへんし、
うん、
でおそらくその有力どころの中では一番後ろにいると思うから、
はい、
まあ、格闘領土っていう意味で人気の中ではこれを最上位に取った方がいいかなということで僕は一応一番上、まあ、人気もだって3番人気やもんな。
そうですね、
あ、まあ、今5倍か最初見た時8倍ぐらいになったからさ、いやいやいやいやとか思ったからさ、
はいはいはい、
まあまあ一応人気馬ではこれ一番上に取ってます。
なるほどね、
うん、
これユウさん切ってますけど
一応印上では切ったんですけど、
はい、
まあ、買い目にまあ、ちょっと買い目を考える上で三連複とかだったら絶対入れるんですよ。
はいはいはいはい、
うん、こういうなんていうんですかね、まあ、僕もすごい強い馬だと思ってて評価してまして、で血統構成でいうと、まあ、ゴーウエストって一番ダーツで一番速い血統なので、
はい、
それはもういう意味では絶対買わないといけない血統なんですよでダラカニでサドラーなんで地面で言うとこういう馬場でも対応ができると僕は思ってるんですよ。その成績的にはどっちかっていうと両馬場の方が多分いい成績、まあ、スプリンターズとかがもろそうだったと思うんですけど、
はい、
出てるんで成績的にはそっちの方がいいんでしょうけど血統の地面としては馬場渋ってもやれるんだなっていうのがあるんですよ、
はい、
でこの馬すごい僕全然分かんなくてで なぜかちょっと渋った時あんま良くないじゃないですか、
はい、
あんま良くないっていうか、まあ、その時出てきた状態とかもあるんでしょうけどもちろん、その思ったほどのパフォーマンス発揮しない時が、
はい、
やっぱ多くて、 で、そういう、それを何に求めるかって言われたら、やっぱ旧車なのかなとか。
あ、そうでしょう、藤沢でしょう。そうですよ、よく、よくご存知で。
やっぱ、すごいじゃないですか。うん。字面と真逆の適性出すじゃないですか。
おそうだね。あんまりそうよね。
え、エムラーじゃないのにその発想すごいですね。
そうやっぱソウルスターリングとかね、あのフランケルでドイツつけて、
はい、
あのオークス勝つわけなんで、はいはいはい、やっぱその旧車力っていうところの影響はだいぶでかい気がするんですよ。うん、
はい、
で、ドフザダービーも持ってるんで、マルガレーテンなんで、旧座獲得中なんで、
はい、
ジェネラスやな、お母さんやな、ドフザダービー。
あ、ジェネラス、はい、そうです、そうです、うん、ジェネラス。なんで、まあ、スプリンターズ、その旧車とジェネラスが合えば、スプリンターズのあの勝ち方は納得がいくんで、
はい、
そういう意味で見ちゃうと、まあ、中山よりかは坂の、あの傾斜は緩くなるわけじゃないですか。
はい、
うん、藤沢旧車っていう点で考えると、天気はマイナスなわけじゃないですか。
はい、
うん、全てを能力で凌駕してくる場合はあるんですけど、そういう意味では、まあ、3連服だったら3列目。
うん、
で、
うん、
今んとこ4頭の、あの、印打った4頭で、ワイドボックスで買おうと思ってるんで。
はいはい。まあ、こいつ入られてもいいかみたいなね。
そうです。
最悪。
わざわざ、ボックスで人気馬を入れないっていう人なんですよ、僕。
はいはいはいはい。
なんか人気馬1頭来てもいいように買うんで。
はい。
そういう意味では、入れずに来てもいいっていう買い方をしてます。
ちなみに、ブラピー、母チジェネラ最強馬なんですか？
ガルボ。
はい、ありがとうございました。
いや、当たり前でしょ。何言ってるんですか、
はい、
そんな常識を語らないでください。
はい、
当たり前のこと言わないでください。母ジジジェレダーさん、ガルボです。はい。
はい、
てか、他知らねえっていうね。他よく知らねえっていう。はい、ノームコアがね、あの、僕たち黒さんで被ってるんで。
そうですね。
はい。これはね、僕は、まあ、強いからですね。こんだけ言っといて。いや、なんかね、富士とか、まあ、富士も休み明けの外枠だったんですけど、まあでもビクトリア5番人気1着だから、多少、まあ間隔空いてるけど、なんかフラットにできるかなどうかなって、ちょっと迷うどこではあると思うんですよね、富士ステークスって。で、しかもビクトリアが1分30秒で、こっち1分33秒だから、2秒5違うわけじゃないですか、タイムが。だ、重さで言ったら逆じゃないですか。だからどうなるかなと思ったんですよ。だけどまあ普通に来たし、香港マイルも結構、やる気あるとこ見せて4着だったんで、でもまあ、悪くないんですよね。だから僕は外枠なら買おうかなと思ってたんで、外枠入ったから買うってだけなんですけど。はい。で、人気もないから、別に普通に回ってくるだけでいいんじゃないかなっていう。だからもう、まあ来なかったらしょうがないけど、まあ別に鉄砲めっちゃ走るし、ハービンジャーで、しかも母父黒船だから、まあ黒船牝馬って言ったらもう、マイル以下じゃないですか。まあ、1004とか1002でも全然活躍してたし、
ね、はい、
っていうのがあったから、まあ別に、全然対応してもいいかなっていうのあるし、っていう感じです。じゃあ、ユウさんどうですか、決闘的には、これ。
これはあの、モザースコットを本命にしたんで、
はい。
同じようなやつを黒打ったって感じなんですけど、
はい。
ま、ハービンジャーがデインヒルで、で、黒船で、ラスティックベルなので、品系が。
はい。
まあ、ヨーロッパとダート、両方持ってるタイプだと。
うん、
で、後ろから行くぞと、多分、
うん、
ついていけないので、そう、枠も枠ですし、
はい、
これ多分後ろから行くんじゃないかということで、一応黒にはしたんですけど、まあでも、本当強いです。
はい。
単純に強いと思います。で、あの、ビクトリアマイルって、あの、例年のビクトリアマイルじゃないぐらいペース閉まってたじゃないですか、勝った時のビクトリアマイルって。あれ結局、安田記念なんですよね。何に近いかって言われると、
あ、はいはい、
あのビクトリアマイルって、
はい、
で、ああいう安田記念って本来ちょっとこうスプリント、NHK マイルとか安田記念に近かったビクトリアマイルだったんですよ、
はいはい、
ああいうのって結構スプリンターが来るレースなんで、どっちかっていうと、はい、スプリント型のマイラーというか、
はいはい、
だったら対応できるぞと。で、ハービンジャーでミチュアル対応してくれれば、
うん、
どっちが強いか分かんないですよ。ラスティックベルが強かったら多分ミチュアルダメだと思うんですけど、
はい、
もしハービンジャーでそこごまかせるんであれば、
はい、
させるなっていう、
まあ、そのスプリント面とハービンジャーのいいとこ取りみたいな感じで来るっていう感じ
ですね。そうです、完全にもう、あの すごいいいとこばっか見てますけど、まあ人気が、はい、人気がこんだけなんでっていうのもありますね。はいはい、そういう意味も込めてます。
高橋さん、これは切ってますけど。
そうですね。これ、あれですね。お母さん優秀ですよね。
確かに。こちらってクロノジェネシスですもんね。
で名称サムソンでハピネスダンサー出してるし。
はいはいはい。
ね。バーゴでクロノジェネシスするし。
ええー。
ハニオギムネットでね。
父親が。クロノ
スタシスやし。
父親があれなのに。
ねえ。はい。だから、でもなんか逆にディープつけたら超ダバになりそうみたいな感じだけど、
ね。まあ確かに逆にね。
多分なると思う。
はいはいはい。
で、まあこの、まあ、とりあえず上がりとかっぽいよね。
ああ、はいはいはい。早い上がりでね。
うん。そうですね。で、やっぱり量あるタイプの馬やと思うんで、やっぱちょっと、ここは逆べく取るかなと思ったんよ。これも中距離からの、短縮になるんやけれども、ちょっと重さのバックボーンが足りひんかなって僕は思ったんよ。
はいはいはいはい。
血統的なものは多分足りてると思うんだけど、
はい、
キャラ的なものからいくと、
まあ、軽い側ですよね。
そうなんですよ。
シオン買ってたりもするけれども、シオンもこれめちゃめちゃ早いよね、上がり。
あ、33秒6ですよ。
はい、
そうね。
しかも1分58秒0ですからね。
そうやな。はい、多分そっち寄りやと思うよ。
シオン最速タイムじゃないですかね。
確かに。シオン市場ね。はい、
シオン市場。でも超追い風だったってあれはありますけどね。
追い風。はい。
でも、あとほら、ね、やっぱ、両勝負になってくると、まあ、とりあえずタワーオブロンドン。でも、これが、じゃあ、グランアレグリアでも上行くかってなると、多分、こっちはやっぱりさすがにグランの方が上かなと思ったし、
はい、
で、まあ、これはもうね、別の要素の話になってくるけれども、ポツンされる可能性もやっぱりあるよね、このままだって。出遅れることもあるもんやからね。
あ、そうです。出遅れもありますし、まあ、頑丈ですからね。
うん。そうでしょ。
あんだけミッキースワローでちゃんと乗ってたのに。
うん、
人気ないと本当するからね。
そう
だ
からな、はい、うん、だからそういうのもいろいろと加味すると、ちょっと手出が出なかったかなと思って。
はいはいはいはい。
落としました。
うん、納得です。はい、じゃあ、あと出てないのは、ダノンスマッシュ、モズスーパーフレア、
はい、
この辺ですからね。はい、とりあえず、じゃあ、ダノン軽く、高谷さん。
はいよ。まあ。ね、皆さんが巷に言われてる通り、前哨戦勝って本番負けるっていう前やと思うんやわ。
うん、
で、今回は、やっぱり一番人気から外れた。
はい。
これがでかいと思うので、
うん、
パフォーマンスを上げるとは言わない。
はい。
けど、今までのみたいにパフォーマンスを下げることはないと思う。
はい。
イーブンのレースはすると思う。
はい。
うん。それで、10着はないでしょ。
まあ、10はないと思いますよ、さすがに。
10はない。
ないでしょ。
10はないと思います。
2、3、4にいるでしょ。
うん。グラン10でも驚かないけど、ダノン10は驚きますね。
そうですよね。
はいはい。
だから、いつものパターンなら前哨戦1着、本番4着。でも、今回はそういうプレッシャーから外れるってなると、やっぱ3、2っていうラインは出てくるから。
あ、なるほどね。はいはいはい。
僕は抑えるべきかなと思って。
うん。僕はでも、前哨戦の内容が、その、前哨戦から本番4とかだったじゃないですか、3、4って。
うん、
今、おっしゃってたと思うんですけど、うん、その前哨戦の内容が良すぎたんですよね、その前2回より。だから、L に寄ったんじゃねえかな、だから、
その。いや、もう多分ね、僕もそれが思ってる、ちょっとまとまり、SC まとまりみたいな感じだったけど、
そう。
だいぶ L に寄ったよね、これ、ね。
そう、だから結局、前走が鮮やかすぎるんですよね。
だいぶ L によってる感じがするよ。
過去2回とかだったら3、4になったけど、うん、むしろこのインパクトが良すぎて逆に反動出るからみたいな、うん、その交互になっちゃうのかなみたいな感じで、突如変わるっていうよりかは多分今までの貯金をそのままキープしてるっていうタイプだと思うんで、まあ、だからこれぐらいのパフォーマンスを出せる馬なんがゆえに、じゃあこのタイミングが合ってたのかなみたいになってくるじゃないですか、今度この休み明けっていうタイミングが、
うんうん、
いきなり変身するとは思わないから、うん、こう能力がいきなり上がってっていうタイプじゃないと思うんで、
うん、
だそう考えるとまたここも何かしらにやられて5とか6とかっていうイメージがすごい湧いたんで、
うん、
だむしろ今まで3、4にまとめてたけど前回の内容が良すぎるがゆえに5か6かなっていう、
うん、
だから7とは言わねえ、6でお願いしたい。5か6でお願いしたい僕は。っていう感じです。はい、 どうですか血統的にはユウさんこれ
あのまあロードカナロアで唯一評価してる馬なんですけど
おおはい
でまああのさっきもおっしゃってましたけど前走が良すぎましたねかなり
はいはい
でどっちかっていうと馬場も今のもうパンパン高速よりかは渋った方がいいかなとは思いますしロベルト持ってますし、
はい
まあ、ハードスパンは道悪なんでいいとは思うんですけど、まあ、前走のパフォーマンスが良すぎたとっていうのがあってあれを超えてくるパフォーマンスを出してこないだろうと思ってます
はいはいはい
でまあ3連複だったらもちろん入れるんですけど、
うん、
まあワイドボックスなんでこの人気っていうところで印上は無印ですが評価はしてます
おなるほど
はい
じゃあ
そういうことです
ダノンとタワーに入られちゃったらもうお手上げだっていう感じですね
あそうですそうですそれはもう諦めるんで
そうですね人気2と入られたらしょうがないですもんねもはや、ね、
はいその場合はもう僕諦める、はい、よかった6点で済んだわって思いました
あなるほどねわかるわかるなるほどじゃあこんな感じ
近年さ突然オーシャンの相性悪なったよね、はい
え、なんか前から悪いイメージありますけどね、僕。
え、でも一応、金車さ、買ったりとかさ、カレンちゃん買ったりとかしてるやんか。
あー、でもカレンちゃん軽い盆走じゃなかったでした？
カレンちゃん軽い盆走。
はい。金車さ一番人気1着ですもんね。
そうそう、で、2回、あ、2番人気1着。
あ、2番人気1着か。
うん、で、2回目は2番人気2着。
あ、なるほどね。
うん。
金車さはでも僕の中でなんかもう CSSC っていう、がっつりっていう感じで、もうなんか意地で持ってったっていうイメージなんですよね、うん、だのにそれはないそこまではないかなみたいなイメージ
あとだからドリームバレンチノとかさ
ああれ盆走後でしたっけ
あれ2番人気1着やね
オーシャン
そう
あそれで来たの
あごめんごめんごめんごめんドリームバレンチノ違うわドリームバレンチノはシルクロードや
わあーはいはいはいはい
うん白山ムーンとかか白山まで盆走後やな
盆走後であれ
そうそう
ね、前行っていきま、うん、粘ったやつだよね。
うん。スノードラゴンの時はもうあの特殊ババやからな。
そうですね、あれはそうですね。
うん、
なんかでも、高松美杯、なんか雨多くないですか
多いよ。
多いですよね、最近。
そうなんですよ。過去で探ると結構農幹ばっかりなんですよね。
確かに。じゃあ今年も農幹になるんじゃねえかっていうね。
そうそうそう
話あるから、ね。
よくあるじゃないですか。血統派の人でよくやってるじゃないですか。
あ、農幹
年。
農幹説ね。はいはいはい。
多い。血統を高層血統として祭り上げるじゃないですか。
はいはい、はい、祭り上げる。
あれが通用しないレース
なんですよ、ね。あ、ちょっとディスってる。あんまディスりしてるけど。はい。
あれが通用しないレースだと思ってるんですよ、僕は。
はいはいはい。
どっちかというと、その、一番近い一個の年を参考にした方がいいんじゃないかなっていう。
あ、なるほどね。はいはいはい、
はい、
はい。
だってビッグアーサーの年なんてさ、土曜日めっちゃ溶けかかってたのに、
あれすごい。突
然日曜日離れたやろ？
あれひどかったですね。
なあ。
じゃあ、僕。
あ、そうだ、ユウさんの、あの、モズスーパーフリアが言ってるのかって、
はい。あ、そうだ。ユウさん、モズは？
はい。モズはもう、あれですね。行くか行かないかですね。
はいはいはい、はい。これ、行
き、本命には絶対できないんですけど、
はい、
もう松坂にその度胸があるかどうかです。
はいはいはい。
でまあ、臨戦は去年より絶対いいですし。
確かに。
まあ、100% 間隔上げた方がいい馬ですし。
はい。
でまあ、やっぱりタイムが早いんで、この馬も、両馬場専用機だとか。
はい。
高速馬場専用機だとかっていうふうには思われがちだと思うんですけど、
はい
まあ、スパイチタウンビロングトゥーミーでダートケットなんで、
はい、
僕個人としてはある程度渋ってもやれるとは思うんで、
うん、
あとはもう馬場、うん、っていうよりかは中距と直線耐えられるかと、
うん、
あとジョッキーに行く度胸があるか、
はい、
だけだと思うんでもうそこで一応あ行っちゃったら強いと思うんで、うん、でこの人気っていうところでは抑えました。
僕もこれは前走の段階でいいなと思ってて買おうかと思ってたんですけど、うん、まあ他にユーマがいっちゃったからちょっと結局切ったって形になったんですけど、北九州に似てますよね。感じとしては2番人気4着の後の G1
そうですね。
G1 っていう。ただあの時は逃げられなかった逃げ馬だったんですよね。
うん、そうなんや。
北九州で、
そう、
北九州逃げられずにスプリンターで超高速馬場前残りの感じで逃げたっていうのがあったから、うん、スプリンターより上はねえかなと思ったんですよ。
そうなんだ
ってなると3以下じゃないですか。
うん。
だから、それで3ワイドギリで拾うぐらいだったらなと思って、もう、で、ある程度こう、重い質になる、ある程度前に行く馬が多いから、重い質になる、で、道悪になったら、まあ、ペースも上がりやすいから、で、重い質になるって踏んじゃったんで、うん、まあ、モズちゃん、その道悪、悪、 そんな別に悪くないと思うんで、S 系ってほら、あの、超高速馬場と不良が得意っていう、その、極端な馬場が得意っていうのもあるから、別に、いい、別に道あるだからダメっていうのは全然思わないんですけど、ただその、スプリンターよりは楽できないかなと思ったんで、ってなると3位以下じゃないですか。じゃあ、馬券はいっかと思って、そのもう、あ、まあ、いっか、飲む子はやめて、モズにするか。ちょっとスピードに振って、スピード側に振ってね。前行く前に振ってっていう。まあ、だからその辺、迷いどころですけどね。あ、もしかしたら、飲む子は切って、モズにしてる可能性もありますけど。まあ。
ただまあ、24倍つくんであれば、別に僕も入れてもいいと思うけどな。
そうですよね。8番人気ですからね。
うん。
だって、これだってずっと、ずっと2、2、3、1、2ですから。いや、ずっと人気してましたから、これ、だから、初の人気急落に近いぐらいのイメージなんで。
そうそう。一応、ほら、ストレスは抱えてへんから。
そうそうそうそう。
うん。
よし、買お
う。あとは、その、なんていうの、フレッシュな状態の SK を買うのか、逃げられなかった、逃げられた、ね、逃げられなかった、逃げ馬の、を狙えなかった、孤立を買うのかっていう選択やと思うね。
うん。
だから僕はどっちかというとやっぱり逃げられなかった逃げ馬があった方が買いやすかったかなと思ったんだけど、
そうでしょうね。前走だから2番手だったら絶対買ってますけどね、
うん、
2番手だったら対抗ぐらいでもいいと思ってますけど、
そうですね、
僕スプリンターも買ってたし、あ、じゃあ僕あのシバージ気になったんですよ。タクヤさん買いそうじゃんこれ。
そうですね、うん、これね、まだあとずっと使ってきてて、で、阪神カップから芝生入って、
はい、
7-4-1と、まあ、鳴らして、
はい、
リズムつけてきたってタイプの馬やと思うよね。
はい。
うん。やっぱり一つ、気に食わなかったのが、
はい。
前走追い込んじゃってるのよね。
追い込んでるし、道割れなんですよね、ここが。
そうなんですよね。
追い込んで接点がね、ギャップがないでしょ、ギャップが。
そうなんだよね。
そう。だ結局、区から楽になってないんだよね、これが。
なんか鮮度だけでどこまで持ってくれるのっていう感じなんよな。
だからレンチャン2だったらヨドタン勝ってもいいと思うし、その。だね。
そうな、そうな。
だ結局これって変な話、ダウンに反応しちゃったっていうふうにも見えなくもない。ですよね。まだだから能力がこの辺にしかないっていうふうにも、ね、
そう
見えるじゃないですか。
そうなんや。まだ上に触れてないから。
そう。だから結局前走がレベルめっちゃ低いと思うんですよ、僕は。あの、メンバーレベルが。だからこれ罠かなっていう、これ結構言ってる人いません？エムラーで。
そうなんや。だから道割れだったらこれみたいなな。だからこれはその僕は最初に言ったけど、なんか道割るとダート適正のそのイコールではないっていうことなんや結局。
はいはいはいはい。
だからそこをつなげてこの馬を買うっていうのは違うと思うから。確かにダートで勝ってて、まあ、そこそ負けてるから、そういう経験はあるのは分かるけれども。
いや、まあ、ちょっと違うとは思いますけどね。
そう、昼のデイバローとかみたいな魅力は感じてない。これ行くんだったら、もうアイラブテイラー、ちょっと前走できてなかった、何状況できてなかったらこっち買うわ。
ああ、アイラブね。僕もアイラブ、実は抑えようかと思ったんですけど、調教してねえって言うから、あ、じゃあいいの切ってと思って切ったんですよね。これだって血統的には好きなんですよ。ダンスインザダークで母父だから、もう、なんつうの、これこそ連チャンだと思うんですよ。
そうよね。
うん。ダンスインザダークはやっぱりそれが魅力だから、そのなんか、こう、強い時ダダダダダダっていく魅力あるけど、一回休みとか挟んじゃうと、もういません、あの時の君はっていうことじゃないですか。あの、ダークシャドウとかね。すごかったね、君。でも感覚あげて、もういません、君はっていう。のがダンスインザダークじゃないですか。だからそれを、だから当選ラーは、だから当選ラーも当選ラーでディープだけど、ちょっと S っぽくな、出てて、それがダンスインザダークでさらに強調されて SC とか CS とかっていう、こう、あんまりこう、いい感じで出てたと思うんですよね。で、前走もう一取りかけて、前行って、しっかり封じて、その、別に L がないわけでもないよ、みたいな。その、全部できんだよ、俺、みたいな感じも見せながら、今回、アップで位置取りかけられるじゃないですか、後ろに。っていうタイミングだったんですけど、調教してねえと来たもんだ、この野郎。ね。だから、これ、だもう、だからなんか、単勝だけ抑えとこうかな、みたいな。だからもう、全然買うラインにはいたんですよね、僕。これ、決闘的にはどうなんですか？当選ラーとか、あんまりいないですけど。
もう僕も、これはもう本当に真っ先に切ったんですけど、
はい。
まあ、京都得意じゃないですか。
はいはい。
で、この秋の京都で、1着、2着、1着、なってるんですけど、
うん、
秋の京都回数、まあ、秋と、その僕が冬と今日秋って、連続だと思ってるんで。
はいはい。
で、このプリンセスオリビアなんですよね、当選があって。
はい。
結局これすごい来てたんですよ。
あ、京都。
まあはい。プリンセスオリビア。まあ、フラワーアリー持ってるラッキーライラックとか。
はい、はい、はい。
あとは、マイネルサーパス。
はい。
あ、フラワーアリーで、あ、はい、アブアナザーで。すごい来てて、まあ、ちょっとサドラー内包のその辺のタフな部分が、効いてての連勝。まあ、連帯、はい、連続連帯、はいはい。
ちょっと時計のかかる京都が
いい。時計かかるスプリント。まあ、京都ってもともとスプリンターが強い戦にじゃないので。
はい、はい。
だぜ、スプリンターではないという見方です、こいつは。
あ、1004ぐらいがベストっていうイメージ。もっと
本質は。
はいはいはい。
はい。もっと上でもいいと思います。
はいはいはい。
多分、なんか、しら気象の問題で、
なるほど。
戦に使ってるんでしょうけど、ね、本質はスプリンターじゃないという見解なので、ここは絶対に切ろうと思ってました、僕は。
おー、なるほどね。
ただ、まあ、ババがババなんで、そういう意味では、マシにはなるんですけど、
はい。
それでも、ちょっと弱点1個減ったぐらいですね。
まあ、あと最大の弱点が河内っていうのがありますからね。
でもまあ、それが調教やってないからな。
逆に河内が調教やってないからいいんじゃないですか。これでパシパシやられちゃうと困っちゃうでしょ、河内。
サンライズソアみたいになっちゃうから。
サンライズソア。出た、河内。はい。高橋さん、題名とかは？
そうな、僕聞きたかったのはこれやねん、題
名。うわぁ。
決闘どうですか、決闘的にはキングヘイロー。これもダースイートダークですね。
いいと思いますけど、夏馬じゃないんですか、これ。
ああ、なるほどね。
僕もソケット云々の前に夏馬だろうっていう、もう、一貫した、この前の、去年の北九州でしたっけ？
はいはいはい、はい。
行ったの、うん。やっぱあれ見て、
はい、
あ、夏馬なんだって、露骨に思って。で、明日気温低いじゃないですか。
はい。
自
分もね、その連チャンが一回あって、で、北九州で、もうめっちゃタイミング良くて、僕北九州20丸打ってたんですけど、これ、
はい、
ここだっていうタイミングでもバーンって来た。で、その後が、でも意外と頑張ってたじゃないですか、ロックってこう。
まあまあまあ、まあ。
そう、結構頑張ってたんで、いいかなと思ってたんですけど、やっぱシルクロードオーシャン見るとまだちょっと、まあさすがに頑張りすぎたのがまたちょっと、ね、ね、7歳牝馬だしみたいになってきて、で、まあ道あるとかキングヘイローめっちゃいいんですけど、だもう、あれですね、もう、前半3波の30秒5とかで行ったら来ると思うんですよね。
それは。
もうなんか、30秒5の後半38秒みたいなラップだったら、多分来ると思うんですけど、多分そういうんではならないかなと思って、ちょっと切ったんですけどね。
まあ、直線1200とかやったら来るかもしれない。
直線で、しかも、大雨でね。大雨で多分ね、地雷とかあったりとかした方がいいと思うんですよ、キングヘイローだと。多分、だいぶ行かれてるんで、キングヘイロー。
絶対来ないし、
もう人気は全員踏んじゃうみたいな時が一番いいと思うんですけど、ちょっとなぁと思ってね。まあ、これまで買っちゃうとちょっと。
固定だったらね、3列目に総流しとか入れてもいいですけど。
あと、毎回頑張ってるんですけど、人気のないナックピーナスちゃん大丈夫ですか、高橋さん。
僕、だから、2頭聞きたかったのが、大名プリセスとナックピーナス。
ナックピーナスはでも、多分もう G1 取る気はないと思うんですよね、こいつ。そもそもね。
そうだな。
前走とか強かったですよ。前走びっくりしましたけど、おっと思いましたけど、多分個人的には、オーシャン、で、2に入っちゃったからもう出るしかねえかみたいな感じだと思うんですよね、多分これ。2入っちゃったし、みたいな感じで、もう、ね、オーシャン2入ったものが出ないとも変だし、賞金持ってんのに、みたいな感じだから。うん、
しかもしばらく1000人住所ないですからね。
そうで、そうそうそう。で、ここで休ましてまた夏でしょ。ね。
そうなんですよ。
まあ、もしか引退で繁殖で入りでもいいですけど。
まあ、それでもいいと思います、
うん。いや、いい馬だと思うんですけどね。
いや、いい馬なんですよ。いい馬なんですけどね。
これだから、僕もな、一個な、その、まあ、ナオトさんのチームの子に言われたことなんやけど、
はい。
今までの過去の高松に向かっていく人選に比べたら、今回一戦少ないね。
ああ、ずっと、今までは確かにね。はいはいはいはい。
うん。なんか休み明け一戦で初めて来んのよ。
はいはいはいはい。
そこはね、と思ってさ。
なんかでも無駄に賞金重ねちゃって使えなくなってるパターンもあります
ね。変にオープン58とか9とかになっちゃうからやめたっていう。
まあでも言うても大場メジャーしな。
いやでも多分別に、だからメジャー別に悪いと思うんですけど、だから結局まとまりすぎちゃってて、その、
うん、
まあ1回3ありますけど、あの時よりはまあ鮮度落ちてるし、そんな12とか13って感じはないですけど、
うん。
うん、だから人気よりは走ると思いますけど、やっぱ7、8ぐらいじゃねえかなと思っちゃうんですけどね。
うん、そうだからまあ2、3ってこともないよな。
うん、と思いますけどね。
うん。
まあ、そんな感じですか、大体全部出ましたね。
そうね、まあ、あとは、まあ、全く触れてへんけど、アウィル・アウェ
イ。アウィル、あ、そっか、アウィル・アウェイか。
うん。
これはもう前走、追い込みやっちゃった後だと思うんで。まあ、位置取りもだから、布石がないからきついでしょうね。
個人的には一番怖いですね。
あ、やっぱり。血統的には面白そうですか、これ。
一番怖いですね。まあ、結局、もう、時折リアリティって何つけても時折リアリティなので。
あ、まあ、いかにも道があるんですけ
ど。はい。まあ、短距離の才能と根性とは多分あると思うんで。
はい。
しかも、あんま人気してないんですよね。僕もっと人気すると思ってたんですよ。うん、
はいはい、うん。確かに。
一番怖い。
うん。
1個入れるだったらもうこれかなと思ってます。
おー、なるほどね。
はい。
まあ、ティーハーフは、ティーハーフは5着でいいか。
うん、
ラブカンプはビリでいいか。
ラブカンプはビリでいいです。
はい。そんなもんすか、じゃあ。
そうですね。
はい。
ね、
じゃあ、おさらいっていいですか？
はい。
はい。ブライト本命
だ。F 言っときますか？
あ、F はでも僕ないな。あ、じゃあ俺タワーオブにしよっか。俺タワーブロンドにしとるわ、じゃあ。
うん。
うん。あのね、やっぱオーシャンがだらしなかった気が したんですよね。だってもともとこの馬って休み明け全開でーすってタイプだと思ってたから。
うん。
あらららららって感じで思っちゃったんで。
だから。ね、まあ、両馬場やったらな。去年のミスターメロディーみたいな感じだな、なるかもしれんけどな。
てか、ミスターメロディーここ出てこいよ、ダートから短縮だったんだから。
な
めっちゃ買う気でいたのに、ミスターメロディー。はい。じゃあまあ、僕は、タワーオブで。
はい。
はい。あ、ちなみに、ユーザーに説明しますと、F っていうのは来ない馬のことです。
はい、ああ、なるほど。
はい。これはいらないっていう消し馬のことを F っていううちでは呼んでます。
人気薄限らず。
あ、別に人気薄でもいいですけど、来ると、ひどいことになるんで、
ま
あ、大体人気馬から選んでますけど。はい。
あ、そうなんですね。
はい。
な
んかいます？これはいらないっていう。
いや、厳しいな。
あ、でも、さっきアイラブテイラーって言ってましたけど。
アイラブテイラーは絶対いらないと思います、僕は。
はい。もし来たら 21.4 倍っていう、なかなかの配当が。でも大丈夫です。上には上がいるんで、僕がロゴタイプ、そう、ロゴタイプいらねえって言って、安田記念でめっちゃ来たっていうのがあったんで、あれ30倍ぐらいついてたんで、多分あれを超えるのは多分今後ないと思うんですけどね。はい。はい。高橋さんあれですっけ、ダイヤモンドステークスで未来の翼いらないって言ってましたっけ
言うて、買ってたよ。
320倍でしたね、F、F でね。
そうや、単勝も生まれも取ってるっちゅうね。
あ、じゃあ大丈夫ですね。じゃあ、F じゃないですね。はい。高橋さんは
僕、飲むか。
あ、飲むかね。
あ、はいはい、か、グランか、どっちか。あ、まだグランにするわ。グランアレグリア。
おー、グランきついか。
うん、
これは。
うん。だから、これが来るなら、タワーとダノンが来る
っていう。あ、上に行っちゃうよっていうね。
見解やから。
はい。うん、今、はい、阪神カップと同じような絵が見えました。0秒8差。はい。じゃあ、おさらい行きたいと思いますよ。
はい。
ブライト本命、ダイアトニック。対抗、クリノガウディ。黒サンク、ノームコア。白サンク、グランアレグリアで。はい、うん。でも、なんか、だんだん、モズが怖くなってます。はい。タケヤさん本命、グルービット、対抗ステルビオ、黒さんクリノガウディで、シャさんがダイアトニック、タワーブロンドン、ダノースマッシュです。そして、初登場のユウさん、本命、モズアスコット、対抗セイユン構成、黒さんがノームコアで、白さんがモズスーパーフレア、まあ、ワイドボックスかな、みたいな感じですかね。
はい。はい、そうです。
じゃあ、エンディング行きましょうか。
はいよ。
はい。
エムラジ未公開ジングル。
そういう感じでなんか、だけどみんなライオンって強いってイメージあるでしょ、これ。
うん。
実はキリンが一番強いんだよ。
うん。
言ったんですよ、そのおっさんが。
うん。うん。
めちゃくちゃこう、下り顔で。
うん、
だから僕聞いてたんですよ、じゃあキリンより強いやつってなんかいるんですかって、
うん、
そいつなんつったと思います？
カバ
とか言うでしょ、
うん、
そいつが言ったセリフ、
うん、
それはね人間だよって言ったんですよそれは排除だろっていうそこは排除しねえっていう、
めんどくせえ
動物園に来てて一番強い動物なんですかって聞いたときに、
うん、
人間は排除するだろ普通そいつ人間っつったんすよ。
そうだよ、
そいつはアホだろと思って逆に。エンディングのコーナー、イエーイ、
イエーイ。
はい、というわけでね、僕ね阪神でね、自信あるレースあるんで行っていいですか、ロッコステークス。
ほうほう、
はい、ただねめっちゃ人気してて買う気が失せてます、スイングビートですね。これめっちゃ自信あるんですけど、でもね8番人気か9番人気ぐらい良かったんですけどね、もうこれ6番人気になっちゃって10倍っていうクソみたいな人気になってるんで、15倍ぐらいついたらもっと強めに行きます。
阪神って今日前のこれやったっけ。
そうですね、割とうちも来てました。
じゃあタイムトリップで
話聞いてました外枠で追い込みようじゃねえかよ一番ねえじゃねえかよ、おい、これのオプションダウンしかねえじゃねえかよ、おい、大丈夫かおい、まあ、一応
これここで里のフェーバーをこうとあかんタイミングだな。
いやこれは絶対ダメでしょ、だってこれはもうめっちゃ候補だもん。だって俺もう落葉か落葉を見た時に2番人気ブーブーブーって思いましたもんね、本当に落葉と思って、もうこんなん速攻で切りましたからねもうだけどバルディゼール買ってねえから当てらんねえっていう俺も同じ扱いを受けるのかよと思ってね、バルディゼール買ってねえと思ってね、結局外したから、あのサンドロフェイバー買ってる人間と同じ扱いですよ僕は、はい、逆に大阪城買ってましたから僕、これはもう逃げられなかったら逃げ馬だなっていう延長で、
うん、
って思ってたから、これは買いなんですけどね、
うん、
だ今回短縮ですけど、まあ、外枠で前とか行かれちゃうとちょっとめんどくさいですけど、まあ、でもランスとかいるから、うん、まあ苦にはなるでしょうね前走よりは、
うん、そうだね、
はいはい、でしかも人気しちゃってるし、
うん、
はい、あとね僕ねプラチナムバレット、
うん、
これあんじゃねえかなと思って、久々に
そろそろな、
これいいと思う、これなんじゃねえかな、これだって一応リゲル7した後ニューイヤーが0秒6差の11、13、14、10の V ラインじゃないですか、
うん
うん、だから先行活性入れてからの V ラインだから、これはあの最近だとレイホーロマンスとかもそうだし、一回先行活性入れてからの V ラインっていう、走る意欲あるぜっていうのを見せてからの今回ダウン戦じゃないですか、ダウンっていうか頭数減で、
うんうんうん、
はい、だからこれもともとマンカフェだから L っぽいし、まあ、頭数減るのはいい、
川内さんけど、
ああこれも河内、ああ河内こいつ調教してねえんじゃねえか、さては、ああやばい河内だったのか、うわ、まあ、じゃあ消しで、
はい、ありがとうございました
でもこれいいじゃないですか、西村と斎藤で、あの若手の息のいいとこでね、
そうやね、
今までずっと岡田って誰も乗るやついねえから岡田でいっかみたいになってたから、はい、それよりマシでしょ、はい、ゆうさん6個とかなんか買う馬、なんかこれいいなとか目押しつけてる馬いれば。
今初めて芝見たんですよ、
はい
全然ピンとこないし、
じゃあ強兵でいいですね
強兵はちょっとなんか、強兵
でも2級数だったら面白いと思うんですけど、リゲルが12番人気2着なんで、このまま3番人気になってるんですけど、どうしたんですかおかしいでしょ、前走4番人気11着の馬がなんで3番人気だったのか謎なんですけど、ね、
はい、メンバー、逆にあえてウーリリとか。
ああ、ウーリリね。これもう完全鮮度ありますからね、新鮮さがね。
もうそこしか、
まあ強兵とほぼ同じ音だったらウーリリでいいと思いますけど、
うん、
強兵カウントったらウーリリかよ。
強兵は多分あれでしょうね、道割れ得意キャラになってるから、この馬ってなんか
バレてるっていうか、
まあ、この新山記念のイメージでしかないんですけどね、みんなそれ以降別にそんな走ってないんですけどね別にはい、わかりました、じゃあ道割れラビットランタビットのスイングビートでいいですね、
はい
いや10倍はやりすぎだと思うんだよな、これちょっと15ぐらいしてくれ、多分当日お願い、
すごい人気してるっすね、
そう これあの東京新聞杯見たんですけど、あのなんか14番人気7着で大野よくやったみたいな感じになってるじゃないですか、雰囲気的には、
はい、
ね、
はい、
あのめちゃくちゃ下手に乗ってますから見てくださいこれはもうザ・大野っていう、ザ・大野っていう乗り方してますから東京新聞杯だからこれ多分突き抜けてましたね、普通に乗ってたらね、はい、なんでちょっと一周遅れの18番じゃないけどね、これスイングビート安城強化で大野から西村で安城強化か分かんないけど、でも去年50勝ぐらいしてますから西村、
うーん、
若手の中で
いいですよね。
そう、若手の中で乗れて今日も勝ってたし、今リーディング12位とかだから、じゃあそんなもんすかね。
はい、
はい、じゃあお知らせいきたいと思います、はい、この番組では皆様からのメールをお待ちしております、はい、コーナーいっぱいやってます、まあ、コーナーはですね、あの番組ブログのトップページでお便りコーナー紹介というところがあるんで、そこで見てください。あの新コーナーがですね、競走馬プロフィールっていうコーナーやってるんですけど、今回あの東海帝王に変わりましたんで、あの東海帝王のプロフィール皆さん教えてください。はい、
はい、
使うキーワードは5つあって、世紀の大対決、ガラスの足、1年ぶり、2豚に、無敗っていう5つのキーワードあるんで、このうち3つ以上使ってあの東海帝王のプロフィールを教えてください。
はい、
メールを採用された方でですね、ステッカー欲しいっていう人いましたらですね、あげますので、はい、あの住所、郵便番号、氏名も添えてください。はい、それではそろそろお別れといたしましょうか。はい、お相手は婚活アプリで会った女の子とすごい楽しく1軒目2軒目って言ったのに翌週にはブロックされてたブライトとも
う落ちてるっちゅうにはそれでね、人生で初めてかな、ちゃんとしたこう腰痛に襲われた拓也と。
あ、ユウでした。
あ、なんかないですか、こうエピソード的な。
いや、もうこれ超えらんねえと思って。ひぎわが感じになる。
そうだよね。ありがとうございます。